と、い、だ、ち。
トイラジ号外、アベンジャーズ、エンドゲーム、ネタバレ感想大会、イェイ！
やいということでね、いや、エンドゲームがエンドしましたけれどもね、皆さんね、どうでしょうね。
うん。
これは、自己紹介からさせていただこうと思いますね。今日いるのは、こたつと、
あ、おまけぞ、
はたと、たんたんと、
そして、
あ、どうも、レイトです。29歳までの地図からやってきました。
そうです、29歳のレイトさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんなに、ぬるっといていいんですか？
いや、ぬるっといていただいて、これはね、はい。もう見た人だけが今いる。
そうですね。
録音のガールさんも今マイクは持ってませんが、見ているというね。ネタバレがたくさんされていくということなんですね。一応、アベンジャーズのね、エンドゲームはですね、まあ、ルッソ兄弟監督でございましてね。シリーズ22作目ですか？
22作目。
はい。ということで、もう、フェーズ1から3までの。はい。完結ということで、やってまいりました。う
ん、はい。
さあ、テンション聞いていきましょう。こたつ、僕の、だから映画鑑賞という趣味がね、趣味が完結しました。
はい、そんなことある？
はい。もう
映画鑑賞という趣味が。
映画鑑賞という趣味が、これで完結してしまいました。
第1フェーズ
なのか、いや、まあ、ほんとわかんない。
フェーズ1。
フェーズ1終了。
フェーズ1終了。
いや、わかんない。フェーズ3まで行っての完結なのかな、みたいな感じは。
うん、あ、自分の中のフェーズ3まで来てた。
いや、全然来てるでしょうね。
なるほど。
なんか、もげさん。
あ、どうしたんだ。あ、なんか、あ、あれの見たいやつが見してくれた。あれ、なんで知ってんの？ベスト兄弟。ありがとう、みたいな。
おー。はい、はたさん。
難しいんですよ、なんか。
さっき見てきたんですもんね。
そう、ほんとついさっき見て今この場にいるんですけど、なんだろう、ありがとうございましたみたいな感じです、
う
ん、はい、
以上じゃあ単なるでしょうか。
はい、まあ私は超推しキャラがいるので衝撃度的にはインフィニティウォーの方が圧倒的なんですけど、エンドゲームは幸福度に関してはこっちの勝ちだなって思いました。
うん、
うん、
レイドさん、
安全回愛してます。
おお、
ありがとうございます。ということで、じゃあ一応上映方式みたいなのも聞いてみましょうかね。皆さん何で見たんですかという。
あ、
うん、僕は川崎のレーザーIMAXでこたつは見ましたよ。
あ、すごい。
はい。おまけさん。
あ、はい。品川のIMAX3D で見ました。字幕です。はい。
はい。
はい、
あ、字幕です、うん、僕も。
初日。
初日です、僕も。
はい。
普通の 2D で見ました。日本橋で見たので、客層もすごくこうおっとりした方々が多くて、なんかしっとりと見る感じで
したね。おっとり
しっとり。おっとり
しっとり。いや、いいじゃないですか。はい、そんなエンドゲームあるんですね。僕の見たエンドゲームと違うかもしれない。はい、ただ。
私は、初日、どうしても初日に見たくて、でも仕事が忙しい日だからどうしようって考えた結果、午前休みをなんか神妙な顔して申請して、朝一の回 TCX?超でっかいスクリーンで見てきました。4割ぐらい外国人の方で、やっぱ六本木なのです ごくノリが良くて楽しかったです。字幕です。
朝一で休んでも見終わったらもう午後の、
そう、結構な時間になってる。もう終わったら12時半だから急いで会社行って普通に仕事しました。
1時までに行けば。
そう
レイツさん。
はい、僕は、豊島園の IMAX3D で、最速上映っていわゆるその、金曜日からなんですけど、まあ、木曜日の、まあ、24時、まあ、15分からスタートで、なので、まあ、誰、なんていうんですか、日本で多分一番早く見たうちの何人かのうちの一人、
ね、
だと思います。
ということで、ウエス！
はい。
アベンジャーズエンドゲームというのはですね、まあ、アベンジャーズインフィニティウォーで、まあ、サノスというね、めっちゃ強いやつがいて、
うん、
それでね、大敗退をしましたという話からの、お待たせいたしました、完結編っていう。
はい、はい。
アベンジします。
アベンジャーズがアベンジャーズするという。
そうです。
アベンジ
する。アベンジする。アベンジをする。
はい。ことなんですね。だからもう見てない人とかは知りません、別に。
うん。うん、
ただ、僕の友達はエンドゲームだけ見て、
へ
ぇ、面白いって言ってたんで、別にこれからもいけるらしいっす。
う
ん、ね。
そうですね。
こっから逆に遡っていくっていう楽しみは、俺らには味わえないという、
うん。
うん。
そういう楽しみ方もあるということなんですね。
文化定点観測所っていうポッドキャストなんですけど、
はい、
それのモルさんって、まあ、友達がいるんですけど、
はい、
去年、その、 インフィニティウォー見るときにちょっと誰か一人連れてこうと思って、うん、あの一緒に行ったんですよ、うん、でモルさんあの一切見たことない MCU 状態でインフィニティウォー見て、まあ、面白かったらしくて、今回エンドゲームをそっから何も復習も予習もせず見て、まあ面白かったと。で、分かんないこととかいっぱいなかったって聞いたら、分かんなかったことは、多分この後、そういうスピンオフがたくさん作られるものだと思って、見るみたいな。普通の映画ってキャラクターあるじゃないですか。
なるほど。
スター・ウォーズで昔、ダース・ベイダーの云々の剣は、この後作られるのかなって思ってたかのような感じで見て
みたいな。ああ、ね、それも面白いね。
もうあるよ、それ。
で、スピンオフあるし、もういいじゃないですか。
嬉し
いということで、
はい。
はい、ということで、じゃあ皆さんからいただいたメールをご紹介させていただきます。本当にね。はい、皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム、長さん。アベンジャーズの集大成、まさに集大成にふさわしい作品となっていたと思います。タイムトラベルでストーンを集めるという発想は素晴らしい。終盤のサノスを倒すシーンで全員集合、とにかく感動です。見てよかったという感じがしました。ありがとう、アベンジャーズ。うん、ラジオネーム、ザクリスナイダーさん。ね、こう、やっぱ言いがちですね、皆さん。3000回取り沙汰しました。ヒーロー映画としてはもちろんのこと、タイムトラベルものとしても、強奪ものとしても、すべての映画を踏襲してしまうような完璧な話運びに思わず声が出てしまうと驚嘆しました。IMAX レーザー上映で鑑賞し、今後少なくとも3回は劇場に足を運ぶ予定です。マーベル万歳、アッセンブルフォーエバー。ラジオネーム、サハールさん。ドイラジメンバーの皆様、ドイラジワード
イラジワード
イラジワ
ー皆さん、ドイラジワ
ードイラジワ
ー言わせたかな。
ありがとうございます。アベンジャーズエンドゲーム字幕版を昨日鑑賞しました。まだ見たばかりで感想をうまくまとめられないので、とりあえず、あ、不満点なんてあるんですか？不満点を箇条書きで挙げていきます。ドラえもんにおけるセワシ理論、いわゆるタイムパラドックスを無視をまさか MCU で見せられてびっくり。満を持して登場した割にはキャプテンマーベルの登場時間が結構少ない。極端に言えば最初と最後だけ。ホークアイに日本語のセリフ必要だった？っていうか、あのシーンが必要だったみたいなね、感じもあるかもしれないですね。ナターシャがあんなことになってしまって辛い。ハルクがああなったのは、ただ単に面倒くさくて一緒にしたんじゃ。どういうことどういうこと、
あの、融合的な。融合
して、その、変身したりとかしなくなったっていう。
ああ、そういうことですか。確かに全員大集合だったのは豪華だったし、感動したけど、俺の推しキャラであるヘイムダルが一秒も映ってないのが辛い。もう最後の話、今まで MCU に登場したキャストを全員出してくれ。結果上映時間が倍になっても見るから、と不満点を挙げましたが、内容については MCU の総決算として見事だったと思いますし、時代の終わりと始まりを見せてくれた対策だと思います。近いうちに吹き替え版も見たくなりました。ラジオネーム山子さん。上映時間が3時間と聞いて非常に不安でしたが、ノースリープ、ノーオトイレットで乗り切ることができて、これで私もアベンジャーズだと思いました。かっこ適当ってなりますね。個人的にキャプテンアメリカが好きなので、最後の自分の人生を生きてみたかったでガチ泣き。時代に翻弄されまくり自己犠牲の鬼キャプテンが、最後の最後に初めて自分のために動いたかと思うと、考えもひとしおでした。ペギーとどうなったかと聞かれてご想像にお任せしますみたいな解消してたので、ラストのダンスはキャプテンの願望だったのではないかと。老齢キャプテンが満足感の中にも限りのある表情を覗かせていたのは、ペギーと幸せになりたかったけど果たせず、しかしチャレンジしてダメだったのなら納得できるという意味合いなのかなと思いました。もう、すごい、さらに妄想が進んでいるというかね、いい感じですね。あと一番草生えたのが、サノスが宇宙船で地球にやってくるシーン、長旅の疲れからか座り込んでしまいどうするのか聞かれて、いや待ってるからガントレット取ってきてという要介護モードに突入してて涙深いでした。どういうこと？あのまま待ってれば多分居眠りしてたと思うので、寝込みを襲って楽勝だった気がしなくもないのですが、それをせずに正面から戦うアベンジャーズはやっぱり正義の正直者軍団だなぁと思った次第です。ラジオネームマミヤさん、ドイラジはセンボ
ー、
皆さん、ドイラジはセンボー、
ドイラジはセンボ
ー。公開当日昼頃からツイッターのタイムラインに感謝の文字がチラチラし始めたため、仕事が終わったらもう何時終了でも早く行こうと決意。近場の IMAX 上映館は土曜日の分まで売り切れていたので、川崎のライブザウンドっていうんですか、うん、ライブザウンドで見てきました。前作インフィニティウォーは完全にガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの続き、またはスパイダーマン・ホームカミングの、ブラック・パンサーの、ドクター・ストレンジの続きとして見に行っており、アイアンマンもキャプテン・アメリカもソーもハルクも一切見たことないアベンジャーズ・ザクソな私ですが、ああ、これは確かに感謝。開始十数分、過去体感でいきなりサノスが倒され、いきなり5年後で思わず、と声が出てしまった衝撃の序盤から、 中盤の東京での日本語にも日本語字幕つけてくれ何言ってるのかわからんやん、為山が日本語っぽくないから真田広之の日本語が下手に聞こえるという不思議なシーンを挟みつつ、一つも間違えられない彼らを一つも見逃せない、見逃したくない緊張感にあふれた展開は、全てを知らずとも熱くなりました。終盤は分かっていたよ分かっていたよ、成功したら生き返ったら全員が集合してくれるって分かってた分かってたけど、分かってはいてもやっぱり首里とお声を従えて現れたブラックパンサーに、喋り倒すピーターに、ドクターストレンジに、ガーディアンズに、ああもうとにかく画面いっぱいのヒーローたちに希望と感謝が溢れて止まりませんでした。キャップがハンマーとか見たかったことを全部やってくれた後、見終わった後に熱く語る男性陣がいたので、あの総力戦は今までずっと見てきた方には相当ご褒美だったんですね、うん、各位、私は弱腰になるピーターの周りを全て女性で固めていたことに胸キュンしておりました、うん、トニーについては最後の最後まで、え、さっきやった心臓マッサージ伏線でしょ、あれもう一回やるんでしょ、ちゃんとみんな生きて幸せになるんでしょ、これお葬式じゃなくてなんかの別の儀式でしたってオチでしょ、え嘘と信じられないうちにどんでん返しもなく、なくなり、それでもあの激しくかっこいいエンディングと上映後に場内で起きた拍手に、あれは絶対にハッピーエンドだったと思い返しながら今これを書いています。仕事中って書いてあります。
仕事中ね。
ありがとうアベンジャーズ、ありがとうマーベル、機会があったらちゃんと他の作品も見てみるよ。まあ、米印で、以前投稿した私のデップーちゃんがサノス倒す間違いねえ説が間違っておりましたことをここに慎んでお詫び申し上げます。予想外、皆様には多大なご迷惑をおかけしましたということでね、
うん、
まあ、正直誰の予想もあってねっていうとこはきっとね、そういうことじゃなかったって全てにおいてっていうことはあると思う。皆さん本当メールありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、どうですか皆さん、もう言いたいこといっぱいね言ってくれてると思うんですけども、
日本語は本当に字幕が欲しかったですね。
そうですね、
何言ったかね本当わかんない、
まさかの英語字幕ついてるじゃないですか、外国語の内容に、あの英語そんなすぐできるわけじゃないですけど、うん、英語字幕を頑張って読んでましたね。
そうなんだ。そっちの方がわかるみたいな。
そっちの方がまだわかるっていう。
あそこは、
なんだろう。でも日本のやっぱファンサービスみたいなところはちょっとあるんじゃないですかね。
うん。それはなぜ日本なんですかね。
いや、なんかこう今まで中国とかいろいろそれぞれやっぱやってて、日本ってそんなに多分、今、日本人キャラクターとかも出てきてないから、ここらで入れとくかみたいなのあったんじゃないですか。
ね、本当によくわかんないシーンだもんね。
うん、
そうね、あの、うん、ナイトクラブとかさ、カラーオッケーみたいな、お、出たこの日本感みたいな。
ね、
うん、
なんか逆に懐かしかったですよ。
そう、あれ、ブレードランナー以前に帰ったかみたいな感じのね。あの感じも面白かったですよ。
ね、日本刀を普通に振り回していて、
うん、
そのどこの何の何みたいな。キルビル、
そうだね、
みたいな。
まだまだだから日本のヤクザは日本刀振り回す。
ね、
あれはなんかもしかしたらあれなのかな、その X-Men とかのシルバーサムライを真田広之がやったからとかそういうことなのかな。
うん、
もしくは、あの、なんかどの発音が正しいのかわかんないんですけど、浪人っていうキャラいるらしいんですよ。
浪人は崩壊ですね。
そう、あれ、うん、それに合わせて日本にしたのかなと思って、まあ、
それはそうだと思う、うん、
で、あと、ああいう盾がルッソ兄弟すごい好きなのかなとは思いました、見てて。ああいう日本刀の盾をあのキャラ出すんならやりたいから、ちゃんとした盾ができるんなら、
うん、
やっぱ千葉から受けてる、
うん、
技を受けてる
真田さんが、うん、
アメリカにいるから持ってきてやったのかな
と。ジャックの血を拭き取ってるっていうね。
そう、切られる前にガバガバに脇を開けてくれる真田さん、すげえ面白かったですけど。
確かにもう演技が本当なんか時代劇みたいなさ。
だし、なんか、要は、ね、ちょっとなんか書いてあったか、間宮さんかな、
うん、
そのね、神山が日本語っぽくないからって、日本語下手に聞こえるっていう、っていうか、だからもう、うん、なんか日本人が日本人役やってるっていうより、ね、なんか日系人が、
う
ん、
そうです
ね、やってる感がすごかったね。
うんうん、
多分分かってるから、サラサさん自体は狙ってやってんだろうけど、ね。
だからもうなんかの映画のオマージュなのかなぐらいに俺はもう思ってましたけどね。
ああいう演出を受けて、ああいう演技をしたんですかね。
多分そうでしょうね。逆に一人だけすごくペラペラで喋ってると、それはそれで違和感がある、ね。
まあだから、なんだ、あの、ジェレミレラに合わせていくみたいなことなのかな。
でも正直、英語で喋って、 ってでよかったけどね、別に真田さんも喋れるんだから、
う
ん、
そうね、うん、まあでも求められたんでしょうねきっと、だから日本だし、う
ん、浪人は喋るんだみたいな日本語みたいな、うん、なのかな、分かんないけどね、
原作の方の浪人どういう設定かあんまりよく知らないんですけど、
僕も知らないですね、
多分なんかその若干闇落ちしたホークアイみたいな設定だったら、うん、多分するんだろうなと思ってて、
はいはい、
だから今回その家族がホークアイのサーズが死ん、うん、あの消えてしまうっていう
ファーストを
買った
じゃないですか、で多分その前作でホークアイ出ないっていうのが決定した段階で、うん、じゃあ次のエンドゲームの時ホークアイどうなってんだろうねってやったら、うん、まあ家族多分消えるでしょうって言って、うん、そうするとそうなった時にホークアイって多分そのまますぐ任務復帰できないよねみたいな、うん、ところから逆算して、じゃあ浪人、原作の方のこの浪人の設定だってなって、浪人ってことはじゃあ日本だ、じゃあ日本ってことはひろゆき真田来るでしょこれはって
なったのかな、
なったのかなってなると、うん、まあ必要ないわけではないのかなと思う、
なるほど、
思うけど、まあ日本人的にはねちょっと気になると、
うん、
本当は東京でロケする予定だったらしいですけどね、
あそうなんだ、うん、
あ不思議東京、
不思議東京、あの日本で許可が全く下りなかった、
あうわそら
ゴミだな、アベンジャーズの観光映像にコナンですらなってるよ、ちょっと、うん、シンガポールでボッカンボッカンボッカン、あそこ行きてえなって、マリナスベイサンズ行きてえなってなるじゃないですか、なんかやっとけばよかったのに
ね、もったいない、
だからなんだっけ沈黙サイレンスもね、結局会話で取らざれないとこもそうだったしね、
日本のそういうとこ、
もうちょっとなんかそういうとこね、
うん、そういうとこですよ、日本の偉い人、さああとは、
これもなんかどっから喋れたら始めないかわかんないね。
わかんないんですよ。
なんかもう
難しいですよね。本当に要素が多すぎて。
うん、順番に行きましょう。もう3時間に順番に行きましょう。わかんない。もう何時間かかってもおかしくない。
マミヤさんおっしゃってる通り、はい、その多分一番最初のサプライズポイントって開始15分程度でサノスがまず死ぬっていう、うんうん、
それすごい
ところですよ。
うん、
みんなまあなんやかんや言いつつ石奪ったり奪われたりとかしながら、
うん、
まあサノスと最後に戦ってみんな大集合で勝つんだろうみたいなことまでは大体予想してると思うんですよ。
うん、
でその過程で多分まあ蘇るのか、石の力で蘇るのか、またはあのタイムスリップみたいなことはなんかアントマン&ワスプとかでもちょっとだけ示されてたので、
うん、
まあそのぐらいは予想してた人もいた、うん、まあ僕もそういう予想してたんですけど、うん、ただその開始10分とかでそのサノス死んだらどうすんのこれっていう、
うん
う
ん、
だからそう、そこで要は勝ち負けのロジックの、もう元々考えてるところじゃないところなんだなっていう、
うん、
あ、これサノスに勝つことっていうのが、これは勝ちじゃないっていう。
うん、
つまり、彼らがね、ずーっとやってきたアイアンマンとかキャップとか、いろいろ方向違ったけども、お互いに正義として求めてきたのって、最終的に人命救助であることは間違いないじゃないですか。
うん、
それの最小限に犠牲を抑えるっていう方向が勝ちなんだっていう、見せ方に持っていくために、
うん、
今までのプロセスあったんだって考えると、うん、いや、これは思いつくわけねえよっていう。で、やっぱ過去改変だとずっと思ってたから、
そうですね。
過去改変じゃないっていうところが、なんかもう俺ちょっとエンターテイメントの頂点見ちゃった感じがして、ちょっと先の話になっちゃいますけど、要はそのちょっとある種日本もあんのかなって、やっぱ 3.11 を俺ら経験してるっていうところからのね、あのやっぱ君の名はの時もありましたけど、それでバーン落ちました、人死にました、おなかったことにしましょうは、俺らちょっとそれって喜んでいいのって言ってたムードあったと思うんですよ、やっぱり、あんなその災害自体をもうなかったことにしようみたいな、ではなくて、やっぱりこれ、指パッチン起きてから5年間、時が経ってるっていう、
うん。
で、5年間時が経って絶望したままよりは、リスタートを始めてる人もいるっていう中で、この5年間はなかったことにしてないっていう。
うんうんうん、
この5年間踏まえて、まあ生き返るくだりありますけど、5年間は死んでたんですよっていう。うん、俺、これをなかったことにしなかったは、今までのタイムトラベルも絶対、でどれもやってねえと思って。
そうです
ね。
普通は過去変えるですよ。バックトゥザフューチャーも引用されてましたけども。
うんうん
うん、わーおですよね。
そうですね。作中時間で5年経って、まあ、5年経つまでは、あ、5年経ってるで、まあ結構びっくりするんですけど。
そう、普通冷める展開ですね、5年経つ。
なんでなんでってなるんですけど、そっから、その、いや、トニーの娘が出てきた時に、
はいはいはい、
タイムトラベルものとかで最大の問題になるのって、その過去を変えた段階で、それまでの未来っていうのがなくなるっていうことが、ね、やっぱ今回も語られますけど、
はい、
で、その娘がじゃあ消えんのっていう話になるから、うん、それって単純に過去を変えりゃいいって話は今回なくなったぞっていうのが、あれでこう一発でスイッチが入るようにもできてて、
ね、
もう結構あそこの開始30分ぐらいの語りでもう予想が全然つかない。 なくなってくる。
つかなくなった。そう。要は、だからタイムパラドックスっていうものそのもの、そのものが、それ空想のフィクションですよっていうこと。まあ、この、うん、この話もフィクションなんだけど、うん、それもフィクションですよっていうことをまず提示されて、あれがデタラメでしたっていう。
うん
うん、提示が俺的には、あ、なんか、結構最近の映画っぽいみたいな感じもしてきちゃって。
わざわざ作中で、いっぱい映画のタイトルを上げて、うんうん、ビルド・テッドの大冒険。
そう言ってましたね。
あの、バック・トゥ・ザ・フューチャーだとか、はい、っていうのを繰り返し言うことで、うんうん、ね、お前らの知ってるあれじゃないよみたいな。
そうそうそう。じゃあどうすんのよ、だから。
逆に言ったら、そんだけ自信がないと言えない
よね。言えない。
言えない。言えない。
だから、賞賛あるからじゃないと、うん、要はあれって喧嘩売ってるだけだからね、
確
か
に。ね、すごいす、
うん、あれはデタラメだって、いや、そうなんだよねって。うん、確かにビーフが戻って、なんでミラのビーフが戻ってこれるのここにみたいなさ、うん、んとかあるけど、あ、そういうことねっていう。うん、なんか俺、割とそこはね、アントマンの今まで科学的な部分が、マジでピンとこなかったけど、今回この理屈だけは、すごくしっかりしてんだと思って、作品に落とし込めちゃうんだ、みたいな感じがすごい しまして、うん、てか、これ以上ないなって思っちゃいましたね。
やっぱ石をまあ奪ったり奪われたりの話だっていうことで今回多分それで成立するんだと思うんですよね、はい、そうじゃなくて本当に敵を倒すとか倒さないの話だと、うん、過去に戻って改変するしかなくなってくるんだけど、
そうね、
石を取ってきてそれを使うだけだからっていうことなんで、はい、あ、なるほど、確かにそれならなんていうかその考え発想なかったわみたいな。
ないよ。だから中盤の盛り上がりがケイパームービーな部分っていう。
そうですね。
まあ、そのジャンルを想像してないからね。
そう。で、なおかつ、その設定をこう持ってくることによってできるのが、まあ言っちゃえばその今回やっぱ最後だっていうのもあって、その11年間22作分の、
そうですよ。
総決算であり、まあ走馬灯っていう言い方をしてる人がいたんですけども、うん、もうまあ本当に走馬灯ですよ。過去作のあのシーンをもう一回見せますみたいな感じで。うんうんうん、
プラス舞台裏もみたいな。
だから、2012年のアベンジャーズ1作目と、
はい、
2014年の、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、うん、2013年の、マイティー・ソー・ダーク・ワールドの3作品に3チームに分かれて、それぞれ、まあ現在一番最終地点にいるエンドゲームチームたちが、はい、タイムスリップして、そこの奴らと絡むっていう。
最高じゃない。
もうその時点で結構、てかそれがクライマックスでも普通おかしくないぐらい発想ですよね。で、まあ、そこでちゃんとこう各キャラクターがその過去の人たちとこう絡むことによって、うん、ちゃんとこうそれぞれのドラマで今までこう実は未回収だった部分。うんうん、
はい。
まあ、そうにおけるお母さんとの、対話だったりとか、うん、まあやっぱ一番大きいのはやっぱ、トニー・スタークの父親との和解みたいなことだと思うんですけど、
やべえなぁ。もうそう、ルッソが、
うん、
ルッソ兄弟がね、うん、なんか出てましたけど、ルッソ兄弟の、
はいはい、グループセラピー、
グループセラピーに、そのルッソが本当にそのやっぱりずっと言われてる交通整理力みたいなものって、うん、本当にね、ドクターストレンジより考えてねっていう、うん、要はどのまずカップリングで用意して舞台行かせるかの組み合わせだけでも半端じゃないんですよ、まず。
そうですね。
で、まずその前にインフィニティウォーで誰残してっていうのを考えるだけでも、まあ、元初期面残すにしても、あとプラス誰を残すかでも、あ、いや、マジむずいじゃんってなるじゃん。で、実際にね、現場行かしてこの映画の中で、いや、この二人じゃなかったら成立しないじゃん、みたいのしかないわけですよ。なんでローディとネビュラ、え、何のつながり、お前ら機械だそうだとか、どうなってんのこの頭の中みたいな。
1400万通りの、
うん、リアルに考えたべぐらいの説得力が半端ないですよ、どのシーンでも、ね、アベンジャーズの世界に行ったね、昔のキャストももう一回出してくれるじゃないですか、
うんうん、
エンシェントワンこの時何もうチタウリのもうこうシュンシュンやってたんですか、
ね、
そうね、
そこにハルクが来るとかもなんかさ、うん、めっちゃ面白いよね、
うん、
あ
昔のやつらはちゃんと昔の格好のまま普通にそのまま出てくるし、うん、ハルクの CG の感じまで再現してるみたいなね。
あ
そ
っ
か。
そう。あれ結構良かった
です。まあそうだよね。だって当時のやつ
で、
う
ん、当時の
2012
年クオリティの CG っていう。
だって見てる人はそのイメージがあるからね。
そ,
そんでまあね、もう全部そういう名言とかもギャグにしてってる
みたいなね。うん、
ね、軽くスマッシュしとくみたいなさ。うん。
うん。やる気ない。
めっちゃやる気ない感じとか。
あれ、なんだったんだ
ろう。なんだったんだ
ろう。すごい面白いし。
いや、よかったです。
やっとくぐらい
の、ね。キャップも、やっぱね、エレベーターでね。うん、もうキャプテンアメリカの絶対言わないことシリーズですよ。
そうですね。
ヒドラ万歳。絶対言わないですよ。
入るヒドラ。
そうしたらもう、あそこ絶対ね、あのね、あの、ウィンターソルジャーの時にやったような、こうや
っばばばって。
やるぞ、これ。エレベーター内バトルが始まっちゃうぞっていうところを、あ、全然綺麗に回避しちゃったよっていう、うん、上手いっていうところからのね、もう何ですか、もう全部ですけども、食べた人生する時の、ちょっとがっかりしたような感じの、やっぱ過去の自分と今の自分戦った時のどっち強いのみたいな、
うん。そうですね。
意外とね、あ、ロジックしっかりしとるやんっていう。
ね、
うん、
あの、まさかの、お前がネタバレするんだみたいなね。
そうだよね。バッキー生きてんぞっていう。その動揺を狙ったら、はい、うん、はい、ポーン、はい、勝ち、ね。
まあ、自分だからできることです、
ね。そうですよ。うん、だから、
でも、そう考えると、そういう一個一個の小ネタ感あるやりとりが、全部重要なやりとりになってるのが、うん。
あ、重要ですよ。
これはなかなかないよね。
いや、じゃあ。
小ネタは小ネタで普通、いろんな映画ね、うん、やるのにね。
バケモンですもん。
いや、ちょっとバケモンだね。
いや、バケモン、バケモン、もう本当に。死んだ方がいい。本当に。
本当あの、これ見終わった後に、結構あの、はい、見て、今まで追ってなかった人、肉親のメンバーとか結構見てない人多いんかったりするし、周りの人でも見てない人いるんで、もうインスタントに追いかけたいって言われて、うん、インフィニティオンの時って、あの どれ追いかけたらいいって言われた時に、あ、まあ、じゃあ最低限アベンジャーズの一作目とエイジオブウルトロンと、まあ、シビルウォーを見て、まあ、あと、ま、できたら、あの、ソーのラグナロク見といたけば、はいはい、まあ、とりあえず大丈夫だよとかって言えてたんですけど、うん、今回のエンドゲーム見た後に、ね、あの、どれ見なくても大丈夫みたいなこと言われたら、ね、ないっていう。あの、本当にこんなことになると思ってなかったけど、21本全部が本当に伏線になってるっていう。
そう、そうなんですよ。だから、ないんですよ。もう今後、俺はこの映画見終わった後に、あ、これと同じ感動ってもう二度と味わえないって思った時に、俺の中で映画を見る意味みたいのが割となくなっちゃったんですよね。だってこれからもうさらに10年やったとしても、やっぱり同じ感動は得られないし、マジエンタメの頂点みたいの俺は見た気がして、だから10年間続けてこないと絶対にできないことだし、この形態を真似することはもう二番煎じになっちゃうし、てか成立できないことはもうダークナイトでアーリアンマンでってスタートしてる時点でもうこの10年でやっとシャザムにたどり着いてるっていうところなんですよ、まだ DC は。
そう
です、うん。っていう中でもう絶対に追いつけっこないから、もうね、僕生涯で多分ないんですよ、この気持ちになれることは。って考えたらもうね、全部これに、もう劣ったって言い方変ですけど、感動の種類は違うのはきっとあるだろうけども、もう映画大丈夫かなっていう。
映画系ポッドキャストをやっている。
そうです。だから映画なしでは生きられないから、あ、この映画が出ちゃったことでもう、その文言を取っ払ってもいいかもしれない。
映画なしで生きられる体になってしまった。
そうです。あの、完結しました僕っていう気が今してまして、かなり困ってますっていう段階になって、だから何のモチベーションも今ないです。だからみんなね、インフィニティウォー見た時に喪失感味わって、うわーってなったじゃないですか。
うん、
僕はもうインフィニティウォーの時に割とこれ一本の映画としても本当に楽しくてこれで終わりでいいですって思ってた人なんで、本当に完結編出されたら俺興奮度と喪失感の両方がもうスパイラル状態になってマジで薬やってんのかなぐらい絶対脳みその産毛がずっと逆立ってるし、これが全然元に戻んないんですよ。ずっとふわふわして、鳥肌の一歩手前みたいなやばい状態がずっと続いてるんですよ、これ。
生きてて。
生きてて。
なんか、今まで映画見た後、あと引きずらないってずっと。
引きずらないですけど。
言ってたのに。
引きずらないとかじゃない、もうこれはもう完結です。だから、映画を見る必要が俺の中でなんか、あ、なくなったっていう感じがすごいしちゃった。
すいません、あの、ちょっと病気の人と喋ってて。
ごめんなさい。だから、多分ね、そういうことだと思います。病気になりました。これ映画見て、僕病気になりました。
やっぱでもね、すごいインパクト。やっぱ11年だったら仕掛けやって、11年で22本やってるシリーズなんてないですからね。
ないんですよ。
ハリーポッターですら10年で8本とか。
うん。
スターウォーズもね、そのまあ、スターウォーズはかけてる年数で言ったら結構あるけど。うん、
まあまあ、飛び飛びだし、正直ね、まあ、がっかりな、まあ、いろいろあるじゃないですか。
なかなかその作り手とファンとの思いが一致することって、なかなかないですけど、うん、今回は本当にその作り手も完全にファンの方向向いてるし、
うん、
もうファンももう全力でその作品に方向いてるし、
うん、この幸せなこと、出演者もみたいな。
うん、ないですよ
ね。ないよ、これないない。
見たこといっぱいありますけど、まあ最終的にその、これタイムパラドックスが基本的に起きてないっていう前提ではありますけど、
はい、
細かく言っていくといろんなことは絶対あるじゃないですか。
うん。うん、
だからその
最後、フィクションである限りね。
そう、うん、最後にキャップが、その過去に戻って、うん、そこで、ペリーと一緒に過ごしましたと。あれはなんか想像だという説もありますけど、うん、まあ、本当に過ごしたんだと。でも実際に老いてる以上は本当に過ごしてるわけですよ。そうすると、キャップが同じ時代に二人いたことにはなるわけですよね。
うんうん、なりますね。
で、それをまあ見届けながら多分ずっと老後を過ごしたんだっていう話になってくるということで、うん、でもペリーが死ぬタイミングって変わらないですよね。
はい、変わらないですね。
で、入院中にこう、要はその元の今までの昔のシビルウォーの時とかにお見舞いに来てるキャップいるんだけど、うんうん、そのことは黙ってもう一人の方のキャップと一緒にいるとかだったのとか、いろいろこれするとどうなったんだろうなとか思ったりもするんですけど、うん、まあ、それはいいとして、
うん、
ちょっと一番気になってるのが、
はい、
4次元キューブあるじゃないですか、
はい、
あれですよ、アベンジャーズの
一作目
の
ステージ
で、はいはい、今回そのロキが持って消えたじゃないですか、
はい、
うん、
あれだけ未回収なんですよ。
大丈夫なんですよ。
大丈夫。
だからその話をずっとしたと思うんですけど、過去は何を変えても現在に行くじゃないですか。
はい。
だから、タイムパラドックス起きないっていう理屈をずっと語ってたわけですね。
はいはい。だから分岐するから
ってことですね。そうそうそう。あの過去と、この現在も関連性ゼロなわけですよね。
はいはいはい。
だから、あのスペースストーンを回収できようができまいが、こっちの世界には何の
影響もないです、ね。影響ないって。それはわかる。そうじゃなくて、はい、あそこで4次元ストーンを持って、ロキが逃げてるっていう過去が1個できた段階で、
うん、
あ、ということはロキってもしかしたら生きてるって設定にできるんじゃないかなと思って。
あ、そう。だから、あの世界線のロキは生きてる。
うん、
けど、こっちの世界では無関係ですよって話ですね。だから現在のロキは死んでますよ、やっぱり。
そうね。いや、どうなのかなと思って。だから4次元だから。
そうすると多分、今までの全部も多分。だから要は、その過去は全く変えずに、
うん、
残してるとあげてるって話になってますから。
あ、この後、何回言いながらスピンオフとかいろいろ作るじゃないですか。
あの
ドラマ版とかで。
はい。
ってなった時に、それっちの方の理屈ってどうしていくのかなとか、いろいろ思ってたりもするわけですよ。
まあ、過去は本当にだからもう別の軸っていう、感じでいいんだと思うんです
ね。どうしていくんですかね。ロッキーのスピンオフもなんか確かやるでしょ
う。
だからさ、あとブラックイドウとかもさ、
ブラックイドウは多分過去編にするんだろうなとは思
って。どういう気持ちで見んのみたいなさ。
まあ、多分
それはまあ過去
なんか活躍みたいな感じでできるのかなと思うんですけど、ロキとかに関しては過去編では多分ないよなと思って。
だからそっちの世界のロキなのかもしれないね。
かもしれないですよね。うん、なんかこう、
あ、まあ。俺はだからやっぱロキが死んでしまったロキファンへのサービスとして、こっちのロキは生きてますよ、程度の見せ方だったのかなっていう。
なんですかね。まあまあでも不可逆であるっていうことは結構今回繰り返し、
ね、そうですね。
言われてるから。
だからやっぱなかったことに何やってもできないっていう。
うん、
そこがすごく僕はめちゃめちゃ納得っていうか。うん、そういう話作りにしようとしたら頭痛くなっちゃうから、だから個人じゃ絶対勝てねえなっていうさ、もう本当にね、見せ方が違うんだなって思いますね。もう言いたいことは全部言ってくれていいんですよ、皆さん。もう。
言いたいこと？
ああ、もうあると思うんです。
言いたいこと？
さっき見たわけですしね。
すごい、ものすごいライトな話になるんですけど、
そういう話しましょう。
トニーのお葬式に、
うん、
アイアンマン3に出たポテト少年が、そう、大きくなって立ってて、はい、あれを見たときに、このまま彼が成長したとして、
うん、
で、多分トニーは彼に遺産を分けてると思うので、う
ん、なるほど。
そうですね。
これはもうスパイ、ピーターとの対決だなって勝手に思ったんですよ。
お互い。
そう、俺のトニー、いや、うん、俺が俺のトニーみたいな争いで、ヴィラン落ちしてくれないかなとかって、
ヴィラン落ち
と、ポテト少年のヴィラン落ちが見たいなって。
僕の中でもうね、もう未来の話はどうでもいいからね。
あれ、そのモチベーション。
いや、本違う、本当にね、スパイダーマンのこととか考えるとなんか、うんってなっちゃうんですよ。要はネットとピーターが再会するシーンが学校で描かれてるとかも、うんうん、意味がわかんなくても、どういう再会の、何のシチュエーションの話なのこれみたいな。どういうことなのあれ。ネットも消えてた側ってことあれ。
うん、そうです、
ね。全員、ピーターの友達は、すべからく一緒に消えてました、死んでましたってことなのかな。じゃないと無理だよね。
もしかしたら、ファンフォームホームの予告、今すでに公開されて
ます
けど、あっちの方では当然明かせないんで、今回の5年後設定。
そう。
だから予告で結構嘘つくんで、MCU って。
はあはあ、それはある。いや、だから逆に言うと、うん、もう、あれジョン・ワッツですか？監督は誰ですか？
あれはジョン・ワッツです。
ジョン・ワッツですか？はい、ジョン・ワッツが、ジョン・ワッツに正しい情報は、俺与えられてなかったのかなって思ったん
です。いや、それはないですね。 あのユニバース自体は完全にコントロールされてるんで、ケビン・ファイリーとかによって。だから、
多分、脚本のずっと通じる人ってもう降りたんじゃないですか。
あ、でも、ホームカミングとかはそもそも脚本が違ったりとかするんで、
あ、ホームカミング違うじゃないですか。うん、いや、だから、5年後設定とかって、いや、俺教えられてたのかな。
多分伝えてます。その辺のタイムラインとか全部コントロールはしてると思うんですよ。で、多分予告編の時点では僕らは全くわかんない。うん、ていうか、つまり、逆に言うと予測させちゃいけないんで、
そうですね、
5年後を。
うん、いやだから本当にあんなライトに、ね、ミステリオのこと、うん、アイアンマンとソフ足して2で割った感じだね、みたいな。
うん、
これどんだけお前ライトなんだよ、みたいな。どういうつもりでその発言出てくんだ、みたいな。
あれはだから、逆に今後の予告か、もしくはもう本編見たら、
マジフェイク。
いや、うん、もうちゃん、てかフェイクっていうか、ちゃんとあの話を踏まえて、あの5年後の世界で、要は時間、しかもその生徒のうちの半数は、5歳年を取ってる状態
で。もういないわけですよね。学生じゃないわけですよね。
いう可能性は結構あるんじゃないかなと思いますけど。
うん、だからちょっと俺それは納得できない気がして、もう見なくていいかなって気になっちゃってますね。
考えてはいると思いますけどね、一
応。なんかね、もう5歳年取ったネッドとの再会とかだったらなんか、学校じゃない場所で。
まあそうだね。
だったらなんか、
まだ
俺の中では分かったかな、そう、しっくりきたな。
逆に言ったら、
うん、まあ、学校しか場所ないんだけど。
なんだっけ、パフロムホームやる前提があるから、
うん、
ネットは、あの時消えてたってことで整理するっていうことだよね。う
ん、休学扱い、休学扱い。
休学じゃなくて、だから、チリになってたって。
だからそう、死んでるから、うん、でも死んでないやつもいるじゃん。
そう、だから死んでないやつは、まあ、基本的には、まあ、卒業
して。
で、やっぱりほら、年はね、止まってるから、うん、その本人たちはね、うん、学校行くっていうのは別に年齢とかだけでもないし。
じゃあ、あの再会は、お互いに消えてたね、久しぶりなんだ。
っていうことになるっていうことにしたいんじゃない？それは
それで。それはね、わかんないなと思っちゃってね。
まあでも、久しぶりっていう感覚はあんまないと思いますけど、5年分の積み重ねないから、
え、そうです。だから、
チリになった人って、昨日チリになって今日起きたみたいな。
そうそう。だから、あの再会のシーンが、なんでそういう久しぶりやったね感で再会してるのかなと思って。
なんだっけ、ピーターにしたら、違う意味では、宇宙行って、サノスとこまで行って、戻れるか戻れないとかがあったんで、
はい、
ピーター側からしたら、めちゃくちゃあれは結構エモいです。
地球に帰ってきました。
帰ってきて、親友に会うっていうことになる
ね。だし、あんだけ地球大変なことになって、5年経ったっていうの
も、そうそう、それも知ってるから、
ね。お互いに分かった状態で、ようやく再会してるわけだから、それはまあ普通に自然な感情だと思いますけどね。
普通に多分学校再開するのも時間かかってると思うんです
よね。確
かに。
いや、だから再開してんのかなと思ってね。
え、夢
いや、だから学校で再開が本当に納得できなくても、本当に、うん。まあいいや、そんなことはどうでもいい。どうでもいいっす。楽しい男はさあね。はい。あ、どうぞ。
はい。ガワラです。
はい、ガワラさん。
はい。
一個だけ。何ですか？
髪切ったキャプテンマーベル最高でしたね。
いいライトのとこ来ましたね。
急に変わりましたね、見た目。
そうですね、う
ん。いや、キャプテンマーベルもさ、なんだろうね、やっぱさ、撮った映像とか切ってんのかなぐらいのさ、
うん、
もうぬるっといいじゃん。まあ、要はキャプテンマーベルの終わりのおまけから見てるんでね、す、う、る、ん、と繋がるとは思うんですけど、
うん、
要は繋がんなかったですね、あんまり。
繋が
ん
な
んか、ちょっと変でしたよ、ね。
変なんで。かなり大きい、ありますよね。
振り返ったら、もういて、うん、お前誰みたいな感じのエンドロールをかけてて、
はい、
なのに今回だと、トニーを連れてやってきて、
そうですね。
で、どうもみたいな感じになってて、あれって一回、じゃあ、キャプテンマーベルは、一回地球来てから、トニーのとこ行ってまた戻ってきたの、
ね、
みたいな。
そういうことですよね、
うん。
だから、トニーはこっちにいるから助けに行ってねで助けに来てるってことですよね。
うん、
キャプテンマーベルは。その辺とかが、
うん、
多分結構最初飲み込み、この飲み込みづらさは、
まあそうね、
多分もしかしたら撮ってたの削ったんかなみたいな。
うん、
要はもう、
うん、
キャプテンマーベルが、だってなんかね、それぞれさ、ホークアイだとかさ、いなかったアントマンとかさ、すんげえ丁寧にやってんのに、
うん
このキャプテンマーベルのあっさり感は、
うん、
これはもう直前に映画やったからではもう説明できないレベルの、
うん、
なんか、キャップたちとチームになって、でなんか指示出てとかもう何にもないんだね、みたいな。
うん、そうね、うん、なんか、あんまり仲良くなってないんですよね。
そうだ、ね、
作中だと、うん。他のキャラクターはなんか何かしらのチームワークを組むくだりがあるんですよ、うん。特に前作インフィニティウォーとかでは、今まで会ったことなかったやつら同士がチーム化して、
う
ん
ね、
一緒に戦うが必ずあったんで、なんか、あ、チームになっていくなって感じするんですけど、キャプテンマーベルだけなんかすごいこう、まあ強すぎるからっていうのはあるんだろうけど。
あ、
ま
あ、
でもそれはいい、うまく回避してた感じしますね。う
ん、私忙しいんで。
そう、うん。あ、そうだよね。
ヒーローがいない星もあるって、あれすごい上手いロジックですよ、
ね。それすごい。絶対スーパーマンには言えないロジックですよ。
からちょっと地球だけに構ってる場合じゃないんだ。そうそうそう、
だから今この場にいないんですみたいなので、
うんうん、一発で納得できます
ね。納得できる、うんうん、絶対ね、どっかよその星にいてシュッシュッシュッシュッって生き返ったやつらがいたら、あってことは今ストーン揃ったってことね、よしじゃあ今地球行きますっての分かるし、
うんうん、
髪型良かったですね、
最高ですね。
あの原作があっち寄りだったりとかするんですか、なんか
それは分かんない
とかにも多分
なんかなんか
夜
モヒカンの時もあった意味があるのかな、あのなんかほらスーツとかの前ここでも話したけど、
うん、
ちょっとしたねジェンダーレス的な方向性に来てることも含みだし、うん、あとあれだよね、だからあの長さだと多分あのなんだっけマーベルか、あのなんだっけあの
マーベル、
マーベル、あ、うん、あのなんだっけアネット・ベンニング、
はい、
あの人はあのああいう髪型だったからね、
あ、
うん、だからそういう
継いだってことか、
そういうのにも合わせてるのかなとかも感じるし、いろんな、あ、だから意外といろんな意味合い含まれてて、うまいなと思ったっていうか、うんうん、
よりキャプテン・マーベルに近づいていく、まだ劇中では呼ばれてないキャプテン・マーベル、
キャプテンとはつけてないもんね、
う
ん、
そうですね、うん、
もう髪型の話でいくと、本当、
うん、
私ソーがバトル、あれどっちだっけ放題、バトルロイヤル、
バトルロイヤル、バトルロイヤル
で髪短くなったの、はいは
いはい、
私も短髪の人が好きだから、あ最高と思って、本当ロン毛が気に入らなかったんで、なんで髪戻した
の？カビどころじゃないじゃん。
伏線、伏線ですよね。
もう最悪ですよ。
最悪ですよ。
5年の経過をね、やっぱ感じさせるのはやっぱ髪の長さ。ね、
うん。
僕はもうね。
いや、
髪っていうか、その、
そのために髪切ったんじゃないかな、
ね。いや、髪っていうか、その、いや、髪じゃなく
て。もう体も、体もですよ、もう。
でもなんか、
作り上げてきたわけじゃないけどね。
なんかね、いや、やっぱね、一番のね、コメディ路線に住んだ感があって、あるし、
うん、
クリヘムか、
うん、
自身もね、なんかあの雰囲気が、ほら、もうビッグリボー好きだろうとか言われてて、うん、
言われたね。
ネックウスのデュードっぽい感じが出て、うん、あれクリヘムも、そっち方面、どんどん仕事取れんじゃねえとか思って。
うん、
ねえ。
ねえ、なんかただのね、こうアクションも、
そうそう
ものじゃなくて。
やっぱ
あのまま本当にクライマックス行くと思ってなかった
です
よ。なんか鍛えて、やっぱ痩せてきたからね。
いや、
と
かね。やっぱそこもすごいよね。
雷ゾーンでなんかこう一発でこう
さ、
なんかそれでもいいから、と思ったら。
いや、だからそれは全部ね、お母さん肯定してくれましたから。
うん
うん、
あなたはありのままでいい。
うん、
でも本当ね、マジおばあ、伸びたとおばあちゃんですよね、あれね。
あ
いや、あの、未来のそうですっていうのを分かってくれちゃってるお母さん、
うんうん、
で今までの自分っていうのがあこいつ超無理してたんだっていう、
うん、
もう神の子として生まれてきてどう振る舞うかっていうのも弟だってもう意地悪の神ですからも
う
どうしようもないやつのためにもう一生懸命自分を作ってきてた人がもう次々ありえないぐらい家族失ってるじゃないですか、うん、家族どころか。
てか全員失って、
ね。親をそう、上失って、うん、もう弟を失って、国失って、武器失っても何もないわけですよね、
うん。
サノスへの怒りでしかもうなかったから、
うん、
それでサノスも亡くなったら、あいつ本当にもうヒーローである必要は何もなくなってるっていう。
酒飲むしかできない。
うん。なんか、それはすごく理解しました、僕は。
うん
うん
まあ
うん
ね、多分ある意味そのムキムキの体ですら、うん、その無理してるののうちの
そうそう無理してるんですよね、
だからそんな無理してトレーニングしなくていいのよみたいな、
うんうん、それだからヒーローでそれ言ったのはないなーってやっぱなっちゃうよね、
うん、だから
ありのままでいいんだって
あれだね、もうそうはあのままずっと言った方がいいねやっぱね、
あもうだから、ね、こっからは
別にここからもうね
そう
あんな戻んなくていいね
もうてか出ないよねもう引退ですよね普通に、
うん、まあ多分今のところ出る予定はないはず
ないんだ、
ま
あ、一応ついてたけど3出ないんだガーディアン
ズ出ないです、
ね、なんか食べたいものとかある星とか言えんやん、はいはい、飲みたいものとかね、
うん、どっか
で、うん、アスガーディアンズって
言ってなんか40年後ぐらいに戻ってきてあの体型のままだったらちょっとあのお父さんに似て
確かに、まあ、違う意味の貫禄
ハーフアンソニー・ホプキンスに近い感じの
そうだな、う
んでもちょっと寒そうな海辺に住んで、
うん、
長髪を三つ編みにしてるあたりがすごいバイキングの王様っぽくて、
う
ん
う
ん
う
ん、
アクアマン
あそうそうアクアマン味を感じますよね確かに
北欧っぽい街を作るっていう ね、
そうね、
うんうん、
ニューアスカルド
ニューアスカルド
ああ良かったですね、
うん、
そこやっぱバルキリーの剣も本当になんか急な感じはするんだけどね、
うん、
やっぱりあの脱出したんだろうとは思ってたけど、
うん、
こんな元気にね街作ってますみたいな、
そうね、
国作ってますみたいな
ていうかなんか、アスガルドの人って、一応生きてたんだ、ちゃんと、みたいなね。
ねえ。
なんか、全滅級の扱いだったじゃないですか、
そうね、インフィニティオン
で。
やっぱね、何ですか、サハルさんの推しのね、
うん、
エムダルさんとかが、やっぱ頑張ってたんじゃないですか。
頑張ったんでしょうね。
みんな逃がして、もう、うんうん、はい、はい、俺頑張る、俺頑張る、みたいな。
うん。
まあでもほら、あの時も、サノス的には、半分だから。 あ、うん、半分は生かすことがサノスの計画だから、まあ、そうですね、そう大丈夫なんです、
うんうん、確かにね、
そこから半分消えてるから4分の1になっちゃった、
ね、だいぶね、
うんう
んうん、除外したの
か、ね、確かに4分の1だとあの町ぐらいになる
かな町レベル、う
ん、だいぶ減りました、だいぶ減った、
あとなんか全体的な2代目問題みたいのもちょっとやっぱ うんうん、それ想像外してきててすげえ良かったですね、
あのキャップはあの
キャップがサム
バッキーじゃない、
バッキーじゃねえバッキーじゃねえっていうの、
羽根つけながら立ててそんな便利かみたいな、
いやーやばい
そうするとかちょっと、ね、ちょっと思いながら、ね、面白いよね、
あとまた軽い話なんですけど、はい、エイジオブウルトロンの冒頭であのみんなでどっか攻撃してる時にキャプテンアメリカが口が悪いぞってみんなに注意してたけど、全部自分、いやエンドゲームのキャップ口悪いなと思って、サノバピッチとかケツがなんとかとかめっちゃ言ってるなっていうのが面白かったです、そうそうそうそう、
うん、ね、うん、言われてましたからね、
うん、
だいぶ変わったんです、
そういう小ネタも、うんね、そうそうそう、うん、
まあだからこそヒドラ万歳言えるキャラクターになってるってことでもあるん
ですね、考えられないですよ今までのキャップだったら、ね、うん、正面突破するキャラであったはずなのに、
そうですよね、2代目問題戻りますけどね、 あ、はい、あとまあバルキリーが王になるっていう感じとか、
そうですね、
うん、
まあアイアンマンだけはと今のところ後継者は特にいない状態ではあります、
そうですね、だから俺はもうホームカミングの時はゼンデイヤがなるんだろうなと思ってたんですけど、
うん
うんうん、
全然絡んでない、一度も絡んでないから、
そうね、
後継者っていう考え方がもう違うのかなっていう感じですよね、う
ん、まあ、ただ、まあ、あんまりこの今回の話の流れでね、うん、あのアイアンマン2代目こいつだってやられるとちょっと冷めるところは
冷める
しょうがないです、
でもエンドロール終わった後エンドロールカンカンカンの鉄の音はやっぱアイアンマン的なことなのかなって俺は思ったんですけどね、
なんですかね、
うん、
でもポテト少年か娘さんかかなっていう、
ね、可能性がある
としたら娘さんはちょっと若干の伏線をね、
うん、一応そう、うん、女の子がなってますよね今ね、
あ、
アミアンマン
の、本当はそっちの方行きそうだね、うん、だからもうつけて、だって娘の初登場つけて、 あこれはみたいな、
じゃあやっぱりポテト少年はヴィラン
推し、あ、いやちょっと嬉しいな、
嬉しい、
そうなってくれた
らアレン君なってほしいんですけどね、
でも俺はヴィランの人も大変だなと思うんですよ、でサノスのあの件があった後でおーし俺ヴィランやろってやつどんだけ勇気あんのっていう、
まあ、大丈夫か本当に、
そうそう、やれる大丈夫
見たあのちゃんと
あいつめちゃめちゃ強かったけど大丈夫っていう、結構リンチにあったりするよみたいな。
また増えるんで、しかも。
だから、でも、もはやもう、あれなんじゃないですか、そのダークアベンジャーズみたいな、なんかもう、あの、悪い人路線の話を膨らませていくみたいな、スーサイドスクワッドみたいな、な
んだけど。今後の作品ってほぼ、ほとんど公表されてないんで、
うん、
エターナルズだけ？
ああ、エターナルズね。
とかだと思うんで、今のところその大きな展開としてどうするのかってないっていうか分かってないですけど、うん、でも多分何かしらやるじゃないですか、まあ絶対。うんうん、だって、今までの22作がインフィニティサーガっていう呼び方になるらしいんですよ。
かっこいい。
あ、でも厳密に言うと、次のファーフロムホームまでが、
フェーズ3だ、ね、
インフィニティサーガ。
へー。
だから、ファーフロムホームの最後に何かを出すまでは、うん、黙っとこうみたいな。
黙っとこうなんでしょうね。
感じなの。
何出されてもな
ぁ。多分、あの、フェーズ3をわざわざファーフロムホームまでですって言ってる以上が、
ね、
今回のインフィニティサーガのなんかこう余波みたいなのって確実に次もに、あの、うん、ファーフロムホームでちゃんとこう、最終的な、まあちょっと未回収だった剣とかを多分回収するんだとは思うんですよね。
何が回収されてないのかもうわかんねえもん、もう。
そうね。う
ん、まあ、この世界ってあの後何、どう復興するのみたいなところとか、
ね、
いろいろ気になりますけどね。
私、アイアンマン嫌いなんですけど、
うん、
でもなんかようやく今回あのピーターとのなんかやり取りを見て、あ、アイアンマンも意外と人間だったんだなって思いました。
ようやく
ずっと人間ですよ。
いやーなんか本当いけすかないやつだな
って思ったけど。なんだ人間っぽい一番でね。
俺はもろに
そうだ人間なんだな
って。なんならキャップとか全然人間味感じ。
高潔さとかの方が人間超える話だからね。うん、人間見て意味ではああいうね、うん。
じゃあちょっと言い方はあれかもしれないですけど、うん、私はようやくアイアンマンを少しよく見えるようになりました。うん、そうそうそう。ピーターね、うん、ハグするシーンとかすごい良かったですもんね。
いやー自分が連れてきた人ですからね。
ね。
ピーターへの責任感とか、
うん、
あと父親になって からの状態でお父さんとの再会とかがやっぱ自分の精神的な変化とかが
確かに
直に出てて良かったですね。
ピーター自身だって自分の息子みたいなもんですから、うんうんうん、でね、ソコビアの協定結ばれる前とかもね、
うん、
本当に知らん人にうちの息子は死んだよみたいなめっちゃもろに言われてたりしたからさ、
うんうん、
自分のしてきた正義の活動のこととか もめちゃめちゃ考えてるじゃないですか。最初から武器商人だったけども、
うん、
なんかね、食材のために、
うん、
もう自分がもう兵器になっているっていうかね、そういうところから始まっての、うん、ここまで来て、
うん、
最後、指パッチンしての、やっぱり、オラヤマンっていう、
うん、
まあ一作目の決意から、
うん、
お前は変わってないっていう、
うん、
ちょっと、好きです。
もともと好きやん。ちょっとね。
いや、あの、やっぱこう、敵を殺す瞬間のセリフってすごい大事だと思うんですけど。
なるほどね。
そうだね。
このセリフにやっぱ、あの、
うんそうね、
俺は絶対だっていうのに対して返す言葉として、うん、まあ、I am, I am っていうね。う
ん、そう。だからその時点で、あ、サノスとお前負けてんなっていう。
負けてる、
ね。サノス結構途中で、あ、お前負けてんだっていうのが、なんか、セリフ合戦の中でね、なんかもう分かってきたっていうか、うん、レイズさんが以前、なんか、肉地図かなんか確か言ってた時に、やっぱり、このインフィニティウォーは、
うん、
まあ、もともとは、あの、シビルウォーとかでね、
うん、
あの、対立なくて、最初からキャップとか、アイアンマンが仲良くしてれば、サノスに勝ててたっていう、
うん、
いうロジックがもうすでにあるからさ、
うん、
やっぱ。で、サノスも、俺やっぱサノス、ランダムパッチンだから自分消える可能性とか考えてんのかなと思ってたんですよ、俺はやっぱ。
うん、
こいつ考えてなかったっていうのがはっきりしたじゃないですか、なんか。
うん、
あ、じゃあもう半分残してもこうなっちゃうから、うん、やっぱ全消しして、もう一回俺が作り直さなきゃいけないんだな、みたいな、うん。あ、お前残る前提のやつなの、こいつ。あ、じゃあお前自己犠牲も OK だと思ってるわ。あ、もうこう勝てるわけねえわ、っていう感じのね、もう負けてる感が。
うん、てかあの、復活した過去サノス、ちょっと弱体化してるんですよね、うん、多分。なんか気分的には。
あ
メンタルとしては。
まあだから、か準備前だからね。
うん、てか、あの、娘を殺すっていう決断までした、
うん、
未来サノスに対して、
うん、確かにね。
そこまでまだやってないっていうのもあって、多分覚悟の質がちょっともう違うんじゃないかなとか
思う。違うけど、まあでも違う武器持ってますから、
うん、
やっぱり、一個もストーンを持ってないところから奪いに行く状態のサノスではあったかなっていう。う
んうんうん、いずれにしてももう今回のね、あの、トニーには勝てるわけがもうない、
ね。なかったですね。う
んだからなんかごっつぁんゴール狙いに行ったら、帰り討ちにあったみたいな感じが、
うん、
すごかったんですよ、今回のサノスは。
でもおかげでガモーラはこの世界線にいることになってますからね。
うん、そう、私ガモーラ大好きなんで。うん
まあ、他人ですけど。
まあね。
次の、だから、ガーディアンズ3の時にどういう感じでこうやっていくのかっていう。う
ん、ね、
う
ん。最後船は一緒にいなかったですもんね。
いないですよ、もうね。当然仲間でもないし。
うん、
あれはだから、ミッシングみたいになってたんですかサーチングか。
ああ。
だからもしかしたら、その、パッチンで消されたんじゃないかなもまだ含まれてる感じですよね。
うん、
だって、アイアマンはガモーラ知らないから。
本当だ。
うん、だから
、あ知らないんでしたっ
け知らねえわ。
会ってもないし。
あ、そっか。サノス軍。会う前に行
っちゃったのか。サノス軍ってなると。
ってなると、うん、含まれる可能性もありますね。
うん、そうそう。だ、そう。だ、何をどう指パッチンしたか。だから、そのね、サノス軍って言った中で、ネビラとのね、うんって和解があったから、あ、これは違うんですって、なんか、ストーンの神様がこう、判断したんだな。助かってる可能性もありますけども。
あ、ネビラも、今回で私はすごい好感度が。
ウルトラ重要でしたね。
ねえ。
まさかね、あんなに重要なキャラクターになると思ってなかった
。ねえ、そうそうそう。あんなの邪魔してくるのかなとか思ったけど。
なんかわかんないけどね、機械だから。
うん。
誤作動という
か、リンクして同じ場所にいると。
うわ、す、な、なにこれみたいな。
うん。
でもね、ケイパー、的な流れになってさ、いろいろ強奪してって、で、それのうまくいくうまくいかないのを緊張でこうね、こっち楽しもうと思ったら、あれもっと別の、別の悪い事態が動き出してるみたいのも同時に見せるって、
うん、
ちょっとハラハラの階層がまた、なんかほんとインセプションみたいにね、こうなんか、同時にやってっけど、全部含めて 1分間ですみたいなさ、あの流れから、うわ、もう、キリキリする、キリキリする、みたいな。
いや、サノス死んだんだなって安心感で話が進んでたら、
うん、
あ、そっか、死んでない、まだ。
そう。
まあ、だから、やっぱそこはうまいなと思って。なんかやっぱり言うてもね、うん、こう大きい娯楽作の一つだから、うん、最後にやっぱり大合戦しなきゃいけないから、
うん
うん、でももうどうすればそういうのになるんだろうと思ってたら、うん、ああ、それですか、みたいなのは思ったっていうか。
うん、
ね、
みんなだから、うわー、生き返って、
うん
なんだって、もうなってる時にもう集合かかってますよ、ストレンジも。シュシュシュシュシュって。行くっすみたいな。
俺知ってるからこれ。俺知ってるみたいな。
今回魔法使いたちは便利屋でしたよね。
便利屋
で。
確
かに作って、まあね、みんなを移動
する。空からのあれをね、防いだりとかね。
まあほら。RPG ゲームもね、大体ね、後ろの方法で、レギュラーだから。
確かに。
大事ですよ。
もうブラックパンサーの登場シーン。
最高でしたね。
あいつちょっと、間を抜けでしたよ。俺任しとけって言ってね、持っといて、おいっていう。
いや、あれは。
結構多い、早かったぞ、結構。
そこはだって、それぞれみんなの好きなキャラクターを活躍させないといけないから、まあね、失敗はしないと。
まあ、次世代の奴らが、そうね、協力し合って。
そう。
うちの部長が、インフィニティ王の最後の戦い、が、はい、まあ、完全にこうラグビーだっていう言い方をした
ので、確かに確かに
A 地点から B 地点にな
るほど、はいはいはいはい、
A 地点から B 地点に言ってて、はいはい、ああ確かにそうだよねって、そういう構図とか、まあ基本的にルソ兄弟のアクションの作り方って毎回そうで、
そうだね、
チビリオンの時も空港シーンの時に必ず
そうだし、
まあ必ずそうなんですけど、うん、今回のまんま石を持ってこうタックルしていくとか、まあ、完全にこれは本当にラグビーなんだ
もう比喩でなくなったみたいな
どんどんラグビーに近づいていくなっていう、
面白いあるね、しかも同時並行でもう一個のね、うん、アントマン側の方もやってるからね、
そうですね、アントマンも今回ね、めちゃめちゃ活躍してました、
ね、あいつのストーリーもなんかあんな。
ね、娘との。
そう、娘がちゃんとやっぱ5年成長して、
成長して、
大きくなってるねとか、ああいうの見せてるから、ああ、じゃあもう本当に過去改変とかじゃないんだなっていう、しっかり一個一個やってる感じとか。
そうね。
あれだけはすごい悲しかったです。
ないですよね。
うちはあのちっちゃいあのピーナッツって呼ばれてるアントマンの娘さんが、あ、同じ役者さんでちょっと大きくなってるのをワンツーで見てたので、次もうちょっと大きくなって見れるかなってちょっと期待してたんですよ。
もうそれはね、
そう、まあ、ギュンって
さらになっちゃいましたからね。
大きくなっちゃったから。
逆に次続編作るときに、あと3 2年後か3年後に多分アントマンドは作るんだったら、本当に大きくなった状態なくはないだろうか。
元の子
今だ。
まあね、ちょっとしょうがないところでありましたね。
でも変えれるけどね、主要メンバー変えてるからね、人を役者、いくらでもやれますよ。
確かにね、マーク・ラファローだからね。
そうそうそう、
マーク・ラファロー
だからね。そうだった、ね、
振り返りのシーンで一個も出てこないからね、エドワード・ノートン。
そりゃそう、
出したらちょっとグニャッと、現実がこうグニャッと
混乱し、ローディももうドン・チードルですからね、
ちょっとね、ドキッとしますよね。なんか、これでアイアンマン1の世界線とかに行った時もちょっとドキッとする。
確かに。
そういうのも計算したんでしょうね。
そこ行かなくて。
なんか変なこと起きないようにみたいな。あ、でも、ハワードの件は難しいんだ、結構ね。
ハワードはでも演じる役者本当に結構細かく分かれてますよね。
もっとか。
多分3人、4人ぐらいいますよね。多分若い頃って結構そこそこ有名な。
キャプテンアメリカの時のやつですね。
1970年。
いい顔してました。
どっちかというとダウニーに似てる。
そうですね。あ、もう一個、ガールさんどうぞ。
最後の方で、
はい、
ドクター・ストレンジが、ゲームですか。あれ、最高でしたね。
ごめんなさい、指を立てました。
親顔で指立てるとこ、最高でしたね。
最高ですね。
それそれ。
では、あ、お前、言わなきゃいいんだっていうね。言ったらダメですけど、言わなきゃ OK なんだ、みたいな。ジェスチャー OK。
いや、もう、ここっていうところで、ここでもうね、教えてももう決まって、もうお前の気持ち決まってるからっていう、それだよっていうことを、安心して、お前それだよって言ってあげてるってこと
で。ほんと壮大なストレンジの手のひらの上ですよ、みんな。
そうですね。
エンシェントワンも含め。
エンシェントワン。エンシェントワンとそのストレンジの計画によってこう動いてることになる。
そうですよね。アベンジャーズは本当そういうことですよね。
もう今後のやつも全部含めて、もうなってくるんですよ。
脚本家ドクターストレンジみたいな。ね、
なんかベリベリベリってやったらケビン・ファイギー
出てくるぐらいの。そんな感じですよね。
すごいですよね。ドクターストレンジってまだ一作しかやってないよね。
やってないですね。急にね、最強の魔術師みたいになってますからね。
ねえ。
いつからか。
タイムストーンなくなったから、何のために戦うのか、ちょっと謎ですね。今まであれを守るために、あの人たちって動いてたはずなんで。
タイムストーンって結果的に、あ、そうだ、破壊されたんだ。
そうなんですよ。どうすんだろう、これからと思って、あの人たちは何をモチベーションにあの団体を運営していくんだろうと思って。
やっぱ、世界の均衡を保つ
ために。もう、そしたらもうそういうことになっていくんでしょうね。
ミスターグラスのやつなんじゃないですか。
だんだんカルト集団みたいな。むしろヴィランみたいな。
でももうストレンジ、ああいうストレンジの単独で使ったようなパワーは出せないってことだもんね。
少なくとも時間待ち戻すことはできなくなる。
そうだよね、ああいうことがね、うん。また違うキャラにするしかない。
なんですかね。まあまあ。
シンプルに魔術を磨いてほしいですけど。
まあそうね。
まあ、時間待ち戻しありにしちゃうと結構本当に何でもありになる、
まあね。何でもあり
にな
る。あれが本当過去改変でしたからね。
うん。
だからやっぱり、サノスのパッチンで死んだ人以外は、別に生き返らないっていうのもなんかちゃんとしてんなと思ってね。
うん。そうですね。
ビジョンの件とか、今回は一切出てこないしね。
出てこなかった。
ね。うん。あれも、だからスピンオフではワンダビジョンやりますとかって言っててさ。
だからどこのなんだよみたいな、ね。
そう、もうなんか、混乱するからちょっとやめてほしいんですけど
ね。本当に、どういう気持ちで見ればいいんだよみたいなね。
私あれ、1からビジョンもう一回作るのかと思いました。ウルトロン作って。
いや、でもソウルストーン人だから。
石みたいなエネルギーを作って、もう3つぐらいをぐちゃぐちゃって固めて。
そう、粘土みたいな。でもさ、ジャービスの人が出てきたじゃないですか。
うん、
あれ、ポール・ベダインじゃないんだ、みたいなのがなんかちょっとあったんですけどね。
ああ、で、もともとは、ああいう執事さんじゃなかったっ
け。そうなんだっけ。その人の名前を付けてたみたいなこと
でしょ。ジャービスさんでしょ。
ジャービスさん。
ジャービスの過去に。
そうそうそう。ジャービスの声は、ポール・ベダインでしたね。
ポール・ベダインですね。
マネーが。マネーはたっぷりあったよ、あれ。ナタリー・ポートマンも呼んでるし、ロバート・レッド・フォードも呼んでるし。
まあ、あそこでポール・ベタニーにすると、なんかすごくこう、
変な感じ
する。すごい変な感じするじゃないですか。
あれ誰みたいな。
そっか、そっか、しょうがないんだ。
でも、それはそれで、それはそれでちょっとトニーがね。
どうなんでしょうね。
ね、うん、トニー、最高じゃないですか。トニー、やっぱ、娘に3000回愛してる。
うん。
こう、言われた時の、うん、あんな心情も想像できないけど、
うん、
でもあれってやっぱ自分が親に言えなかったことだから、絶対に。
うん、愛してるって言われね、うん、言えなかった、ね。
そう。その気持ちを持って、
うん、
ね、あのハワードとの開口シーンで、
うん、
真っ先にまず名乗るときに、うちトニーって言ってもいいのに、
うん、
ハワードって言っちゃうっていうところが、うん、おもろいな、こいつ、みたいな。
うん、
やっぱりだから人間だなって感じ。
そうですね。う
ん、あれトニーって言ってればなんかちょっと若干の複製になったかもしれないよね、うん、何かの。
あ、トニー、そっか。
いい名前だな。
トニーにし
よう。そうそう。
そんな。
で、名字はつってポッツって言うとことかね。
うん、
はい、ね。はい、愛、愛情、みたいなね。
うん、
ラブ、みたいなね。
トニーの流れで言うとすごい綺麗にやっぱできてて、
うん、
あれですよね、もともとその子供がいなくて、でお父さんとの関係っていうのがやっぱずっと良くなかったやつが、
う
ん、その疑似親子的な感じでスパイダーマン、まあ、
そうですね、
あーピーターと関係を作るっていうのが多分そのスパイダーマンホームカミングとかで描かれた部分で、うん、だからそのトニー的にやっぱちょっと親子愛みたいなののてか子供いんのってそんな悪くねえなみたいなモードが多分あそこでこう、うん、ちゃんとできたから、
はいはい
はい、その後に、子供をちゃんと作って、自分の娘を育てるってところに行けたのかなって思うんで、多分あそこでこう、ピーターとの関係とかなかったら、自分がこう、父親に愛情を注いでもらえてなかったかって思ってる以上は、多分子供作ろうと思わなかった
そうだね。
うん、結構本当一つも壮大な話としてちゃんと、うん、
で、ハワードもやっぱり、あ、不安だったんだ、こいつもっていうところとかね。
それはやっぱ自分が本当に父親になったから共感できるところになってたろうしっていうのも。
私、むしろ今、この時の父親より今自分は先に進んでいるなんて
確かに
教えてあげる立場になって 面白い。やっぱ壮大なキャップとアイアンマンの軸の話だったような気はしますよね。
うん、そうね、それは。
うん、まあ、今回その結末つけるにあたってそういうふうにちゃんと結論を作ったっていうのがいいです。
うん
うん、いや、割とめちゃめちゃ手前から考えてないとやっぱできない。
そうですね。
うん。
ですよね。
まあ、大まかな多分その落としどころみたいな、なんとなくは決めてたんだろうけど、
うん、
それでも多分ここまで無理だと思うんです、
う
ん、
そうですね。
ちゃんとこう過去作との関連とか気にしながらどう落とすか考えた末にやっぱり1400万通りの可能性から、
うん、本当にだからね妥協が全く見られないんだよね、うん、
ね。
俺はそのなんかガーラさんとかはね、あのそのバートンとあのブラックイートのね、バートあだからホークアイとブラックイートのね、
うん、
ソウルストーン巡りの、うん、あの、うん、ドッタンパッタンがね、ずんどこ、うん、まあ、変わらないわけ、ずんどこが、非常にこう、ずんどこしてましたね、という感じですけど、俺はあの、やっぱずんどここそが、
うん、
あの、本当になんか上手っていうか、
うん、
説得力の高め方がもう半端じゃなくて、
うんうんうん、
やっぱりお互いアベンジャーズ内の最弱な方ではあるじゃないですか、ただの人間ですから、
うんうん、
っ ていう2人は別に恋人でもないわけですよ、
うんうん、
でもやっぱ本当そうだね。あの2人のカップリングがすごい良かった、ね、
あれ配置してるってやばいよ。
だから裏表みたいになってんだよね、
うんうん、
だからブラックウィドウは今アベンジャーのためにやってるけど、
うん、
ブラックウィドウが昔バートンだったんだよね、うん、そのだから、うん、あの暗殺とか昔そういうことを
してた
から
浪人的だった
と。そうそう、悪いことをして、うん、あの自分の、ね、はいはい、必要性を担保しながら生きてきたっていう人で、はいはい、でなんだそのアベンジャーズ入って変わった人だけど、うん、だからバートンは逆になったんだよね、うん、今回ね
失った側になっちゃった
からね。そうそうそう、すごい対になりすぎてて、
うん、
あこんな対できたんだと思って、うん、
でまあやっぱ凡人監督だったらね、
うん、
ねバートンがこう弓矢で防いで、うん、あのスローになったとこで、うん、バートン落ちて終わりですよ、
うん
うんうん、まだですっていう
ずんどこだ。
あのずんどこさせたことによ、
うん、
よってより、うん、これソウルストーン手に入るぞ感が、
うん、
やっぱ増すし、あれしかもブラックウィドウが亡くなってなかったら、
うん、
いやブルースバナーは怒り取り戻せてませんから、
うんうんうん、
バートンが死んでたんだったら戻んねえから、
うん、
この選択でしかなかったっていう感じ、
うん、
だからもうね、ほんとね配置するカップリングはね全部ね、マジ計算なんですよ。
まあ、それだと、バートンは結局、家族が生き返るから、うん、っていうのもあって、まあ、そういう意味での、選手した選択も、
まあね、
あの裏ではちゃんと
出してる。まあ、確かに、ね、最初から始めてました
。結構ね、すべてが、だから、いい意味でもあれだし、裏でこういう、なんか、うん、あの、あれがあるんですっていうことも全部、汲み取って、やってるから、本当なんかルソー兄弟、
いやでも髪がかでも割と見えないっていうか、
やっぱりいや見えないようにしてるっていうこと自体も含めて、
やっぱりソウルソーンの巡りの時はやっぱり感覚的には、うん、あこれどっちが残ってもどっちが生きてもいいやって思えてると思うん
ですよ。そうそうそう、そう思えてる。だから要は、う
ん、あそこに持ってくためのずんどこなんですよね、
うん
う
ん、
予想できないっていうか、
そうそうそう、
一回スローになった瞬間にあそうなんちゃうかーとも思ってし、その後またバンって来た時があやっぱそっちかーみたいなね、
そうそうそう、本当に本当に俺が生き残った感にちょっと感じるというか、うん、ごめん俺が残ったみたいな、
本当異常なんだよねルスト兄弟のなんか演出っていうか、
うん、本当に群像劇とか人がいればいるほど上手になるタイプだ
よね。なんだろう、ね、そんなことあんのかな、
わかんない、タイプそういうタイプの人いるんじゃないですかね。
この後あの一応 X メン合流するみたいな話とかあるじゃないですか、
はい、
もう合流、いやなんか一応多分何らかの形で合流はさせたりするんでしょうけど、そうすると合流した時ルスト兄弟やったらもうあの X 面変わってものすごい数じゃないですか。
そうだね、
だからあのルスト兄弟によるもうあの実験壮大な、
うん、
何人までやったらいけるのかみたいな、
ああもうやっとしいんだ、もうね
ここまで来たら
銀河系 VS 銀河系みたいなね、
な
んもう何でもできますよあの人たちは。もう
なんか同時上映とかしそうですけど、ね、こっち見てからこっち見てねっていうの
を同時、あ、面白いです。実験的に超面白くないですかそれ。
両方繋がってるから両方見て
ね。確かに、ポケモンだったらね、赤と緑どっち買うみたいなところやっぱ選択するわけじゃないですか。
車が大変です。
確かに。
いや、でもそれで言ったら今回あの制作スケジュールが、
はい、
もうめちゃめちゃ厳密に決まってるじゃないですか。
うん、そうなんですね。
でもシビル王の時にもうすでにインフィニティ王の公開日
ってい
うか公開年は決まってたし、う
ん、
でその後にその1年後にはそのパート2やりますように決まってるわけじゃないです か。だから今スターウォーズとかもいつ公開するかって決めながら毎年やりますよみたいな感じで作ってて、結構グダグダに調子ちょっとなってる部分があるんですけど、うん、このスケジュール守りながらクオリティを落とさなかったっていうのも結構やべえなと思って、
やばいよね、これやばいよね、
うん、
これできんのこれ、人間できんですか。
いやもうこれ
実はルスト兄弟 AI でした
ってだったらその AI がすごいってことになる
まあまあまあそうね、
いやなんか割とやっぱ娯楽突き詰めていくとどんどんなんか数学っぽくなってくっていうか、
そう、ね、
最適解みたいな感じになってくんだっていう、
うん、なんかこのスケジュール普通だったらスケジュールをずらすか、
うん、
なんか途中なんかトラブったりとかね、キャストのなんかがあったりとか、あ、いくらでもありえそうじゃん。
そうだね。
だってたった1年しかやってない、仮面ライダーとかだって1年の間にいっぱいいろんなこと起こるのに。
うん、
ね、
うん。
それの、もう、21年とかやってるシリーズの中で、基本的に大きなキャストの変更って、ね、最初のローディと、まあ、ハルク、
うん、
くらいで、
うんうん、
ほとんど来てるっていう。
だからない、こんなことはもうない、
ないみたいな、
もうみんな味わえません、
うん、
これが最後、
分かんないですよこの後また、
あるんですか、
だって11年重ねたものが今度20年の熟成を経てですよ、
うん、
いやできない、そんなことはできない、もうい
やだってね、11年前にはこんな こんな数のヒーローが集まって、うん、まともな映画が作られるの誰も思ってなかった。
誰も思ってない、うん。誰も思ってないですよ。だから僕は本当に、その時の素直な気持ちにもう一回戻りますよ、僕は。無理無理っていう気持ちに。
そんなね、そんなヒーローがそんな集まって。
そう。店員前にして終わりでしょ、そんなの。ごっちゃごちゃですよ、っていうね。だから、もう、わぁ。はい。
だから今後は X メンとデップも合わせてぐっちゃぐちゃになっていくかもしれないし、
そんなことできるのみたいな、ね。
いやーどうなんだ。でも X メンなんかもう全部やり直すみたいな。
てか多分やり直さないと合流
って。そうですね。だって実はいました X メンってなったらもう無理だから。
うん。綺麗にやり直すって発表が確かあったはずなので。
だからおそらく何らかの何かがあってミュータントがどんどん増えていくっていうことも流れにしか、
あの世界線でね、
そうですね、ならないでしょうね。だからエレメンタルが出てくるみたいのもね、ファーフロムホームであれだとなんかヴィランじゃないじゃないですか、基本的になんか、なんか自然界のなんかと戦ってんのかなみたいな。
どうなるんでしょうね。なんかもまあパラレルワールド的なやつがありなんだとしたら、X-Menいる世界線みたいなのを作ってぶつからせるとかにした方が一番自然ではあるんですけど、
もうマルチバース型ですけど、
てかだってマルチバースって普通にストレンジで言ってるし、
あ言ってますか、
あのドクターストレンジの時にあの多元宇宙っていう考え方もすでに提示してるんで、一応
そうか言ってはいるのね。
やっても OK ではあるんですよ、世界的には。
そっか、だから要は今回のエンシェントワンがこっちの世界に手を貸したように、っていう可能性はあるってことですよね。
はある、何らかの理由で X メン、てかじゃないと X メンってあれ、その長い歴史かけて差別されてきてますっていうことがないと、
そうですね。
ポットでで、いや、ミュータンだってのが最近いてさ、
できないわ。割と、
なんか、フランクに、
意味が
そう、フランクに来たな、みたいな感じになるから。
時代の流行りみたいな。
そうだわ。そんなことには絶対なんないわ。
最近なんか特殊能力持ってるやつ多くねみたいな。
やっちゃうみたいな。ダメですね。
できないから、やるんだったらそのぐらいの規模で話する
そうか。まあ納得させてください。
次の10年ですね。
次の10年大丈夫？もうみんな死んでるよ。
楽しみですね。
まだ死なないでしょ。
あとあの、はい、お笑いに関してはかなりハルクが持ってたなとは思います。
はいはいはい、
ハルクの状態のままマーク・ラファロの髪型で眼鏡かけて、あのグリーンって言いながら、
ね、
写真撮ってるやつ
が確かにグリーンって口開くねっていう感じがする
し、ね、あそこの笑ってくださいの、ハルクのノリが長くて、
長かったね。
長くずっとその間笑ってたんですけど、なんでこれこんな長いんだろう
って。あれは多分分かんないけど、意思的には笑えねえよみたいな、まだやんのかよみたいな感じかなと思ったけどね、あの周りの雰囲気くれて、お前何やってんだよみたいなんで、チャラついてんじゃねえよみたいな笑えねえんだよみたいなを、まだやんのかよみたいな感じは俺はしたけど、まあまあまあ、そういうギャグっていう。
登場シーンからずっと笑ってたね。
そうね。まあ基本的にギャグ要素がえらい強くなった後で、すばしやったけどみたいなとかも。
そうと、ハルクに関してはもう本当にどんどんギャグ要因感が強くなっていきます、ね。
あ、でもなんかそのさ、ちょっと不憫感をアントマンが出したからさ、ね、アントマンでも撮るっつってさ。
知らない
。で、ちょっと踏まえての、あのサンドイッチキンもう一回くれたんかなみたいなね。わざわざ。ね、食べ物キャンセルギャグいっぱいあるじゃないですか。ここの東西。
まあ、でも何してもね、本来ブルースバナー天才科学者じゃなくて、どんどんバカになって。
だから、やっぱあの辺はまあみんなふぬけですよね。アイアンマンだってもうグリグリのところから、
そう、ね、
一応スタートしてますから。
もうあのガリガリの姿は結構。
ちょっとね、びっくりしたね。
びっくりしたか。
あれは CG とか作って
た。まあ、だと思いますけど。それ言ったら、ハルクの多分あのデブの体も多分 CG だと思うんですけど。
ああ、そう？
うん、そう、
ね、そうじゃなきゃね。
でも特殊メイクできそうじゃないですか、足すのは。
違いますよ。今のは違います、
まあ、特殊メイクっていうか、多分 CG なんじゃないかな。なんか境目がちょっとあれだったんで。
あ、本当に、
だってビールバラってもっとふにふに感あると思います。
いや、やっぱ特殊なビールじゃないですか。まあ、アスガルド製のね。
アスガルド製だったあれ。
普通に。
あれは、北欧のビールじゃないですか。
アスガルドに戻った時は、あの、アスガルドさんのうまいやつがあるんだよっていう
ね。確かに確かに。
飲みに行きたがってましたからね。
そうね。なんかあの半分になった世界見て思ったんですけど、タナスの言ってること最初聞いた時、ああ、でもそれって結構、正論だなって思って見てたんですよ。要は、 資源とかも全部半分にしてようやくちょうどいいんだって、今足りてないんだからっていう言い方を、ああそうそうと思ったんだけど、うん、あ生産能力も半分になるから結果的にあんま変わってねえぞ状況と思って、なんか良くなってねえじゃん何にもと思って、なんかその机上の空論的なものの結果を見せられたら、むしろなんかあいつ言ってることあんま正しくなかったなみたいな感じ。
確かにね。俺はだからその辺の、うん、あの反省をしてくれて正義側になるのかと思ってました、うん、さあ今半分にしました世界を観察してます、なんか失敗だったもんな。
だからでもなんか生産で上げるとかよりは、うん、増え続けたらもういっぱいいっぱいになって対立していくしかなくなっちゃうから、
一時的な、
もうそうそうそうっていうことではあるから、それを防ぐためには減らしてっていうことではあるからなっていう。
あの半分の状態からまたさ、いやでも半分になっちゃったからちょっと梅や増やせやでこうどんどん増えてる。
あ、そうです、そう
だ。じゃあまたそろそろもう一回半分にみたいな。う
ん、まあわかんない。逆に生産性とかいろんなものが落ちてるから、うん、そういうところにもいけないぐらいので維持するしかないとか。う
ん
う
ん、でもあいつやっぱ白状したようにさ、うん、なんかこれやっぱ地球はね、もうちょっと徹底的にみたいな気持ちは俺結構あの時からあったんじゃないかなっていう気がしてて。
うん
うん、あの地球きれいに半分にしてるとか以上にもうなんかスタジアムガラガラとか、
うん、
もう半分とかではもうないんじゃないっていう、究極的にな
んだっけ
もっと減らしてないっていう、
いやだからそれが維持できなくなるから、ね、
あであのほら武器作る星のもさ、うん、あそこはもう完全に一人残して全員殺すとか、うんまあまあ
それはまあ
やってから反
抗されるから、
ね、地球ってやっぱグーってね なぜかストーンいっぱい集まっちゃう星だったから、うん、なんかちょっとでも、まあ、あったんじゃないかなって、ね、
人減って生産性も落ちたら文明的なものも維持はしづらいから、うん、あのほら、うんウィンシンティジーウォーの時のね、あの、サノスの故郷なんだっけあれ、名前出てこないけど。あそこも結局さ、そう、行ってみたらさ、うん、廃墟っぽい感じがさ、うんとかね、だからそういうことかなとは思うかね。で、結局ほら、最終的にね、何やってるかってね、一人農場でみたいな、
うん、
ああいうところに登れればいいんだみたいな、うん、ところがあるんだろうかなっていうのはあるのかもしれないね。
うわ、ちょっと笑ってしまいましたよね。
T シャツ着ちゃって。
今何してんだろうね。なんかあいつなんかね、農園やりたいっていう、ね、農園なんだみたいな。予告見た段階でなんか農園っぽいことをやっているらしいみたいなの聞いてたけど、うん、本当に農園なんだ
っていう、うん。やっぱ余生といえばみたいな。う
ん、なんかもうや
ったもん、ね、田舎でゆっくりみたいな。
うん、いやもう、これはちょっと笑ってしまいましたね。
佐野さんやりたかったって感じでもないもんね、もうね別に、うん。
まあやることがなくなったみたいな。
うんうん
そうだね、
うん。だからこそびっくりなんですけどね。インフィニティを終わった段階でなんか随分虚無感に襲われてたから、
ね、
こっから何をどうするんだろうと思ったの。
そうだね。
サノス的にもハッピーエンドじゃないですか、うん、やっぱ。
ある意味ね。
しっかりがっつり戦って負けたんだから。
う
ん、
だから、元のね、いた、うん、達成したサノス的にはもうね、うん、あの別にそうに切られたところで、うん、幸せというか、うん、もうだって別に何することもないからね。
達成した後だから。
うんうん
ね、本当サノスはね強かったですやっぱ頭も良かったし、ね、力もあったしやっぱキャプテンマーベル来た時の駆けつけてきた時のね、うんうんうん、もう大河戦士になってる後に、うん、うわもう上からも来たわーを一人でねズババババ倒すわけじゃん、うん、宇宙船をね、うん、落下させてうわーでもこれもサノス来たらえサノス飛んでっちゃうんじゃないのみたいな、
うん、
結構ギュンとしっかりね、うん、力の拮抗してうんニューニューみたいな
だそこはちょっとね、うん半分ご都合には感じるというか。
いや、やりつつ、やっぱ、まあ、頭がいいんですよ、やっぱ。
そういうことなの？
まあ、あれは一応もうグローブつけちゃってるからね。グローブつけちゃってるからの、ガントレット。ごめん、ガントレット。
ガントレットはつけてないでしょ。
つけてたよ。
あのタイミングで一回つけて指鳴らすのを防ごうとして
る。あ、そういうことか。あ、ごめんごめん。
で、その、ストーンプッって左に移しての、
そこね。
はい、あれなんですか、パワーストーンって
あれなんですかね。
なんだか忘れたけど、まあ、いや、ね、なんか、そういう戦術がファッて出てくる感じとか、やっぱ最初にね、普通に、インフィニティウォーの時にさ、ハルクボコボコにした時のさ、うん、格闘的な体術みたいなのがさ、しっかりしてた感じとかもあったじゃない。
うん、
なんかやっぱ、
すべてがハイレベル。
そうそうそう。あ、こいつ本当に強いやつなんだなって。
ね、集める意識を持ってるから、あの、ストーンの一個一個のことちゃんと熟知してるから、あの瞬間的にこれでポンみたいな選べるんだろうし。
だからこんな強い敵キャラをもう作れないっていうか。
そうなんだね。結局今後の問題としては一番そこの気がするかね。
そうそう。
サノス単体だったら別だけど、なんか MCU としてもしまた、やるとしたらね、サノス級をどう立てるかは、まあ、
MCU としてというかもう全ての映画界全体で、
まあ、それを言ったらもうね、
いやいや、だからもうダークフェニックスがどうでもいいなっていうふうに本当に思っちゃうっていう、もう見たしみたいなとこあるし。
確かに。そうなんですよね。
本当だったらね、サノスとかと同じぐらいの強さを持ってる級のやつのはずだけど。
うん、あ、そうなんだ。
うんうん、もう最高級のランクの敵で、はいはい、敵っていうかヴィランになっちゃう話ですけど、もう、かすんじゃう、かすんじゃう。
こんなポッと出てきてね、そうすな、みたいな。時間ちょっとで結論ね、
出して。無理ですよ。
感じになっちゃいますよね。
そう、だからどの作品もやっぱり単体でやってもね、こうやっぱヒーロー誕生譚描いて持っていける結末とかは、うん、もう繰り返し繰り返しやってきて、ここまで到達しちゃったからさ、うんうん、まあ、後からさ、ね、やる人たち大丈夫かなっていうか、MCU 自身も大丈夫かなだし、うん、
まあ、それはある、ね。
だからもう完結なんですよ皆さん。もうおしまい、ヒーロー映画なんてもうおしまい、正義論とかも語らなくていいですもん、終わり。
じゃあその歴史的なアメコミの歴史を見ていくと、やっぱ社会情勢とかで新しい悪の形とかが出てくるから、
そうですね、
またちょっとね、
でも、うん、期待、それはやっぱコミックだからできたっていうか、辻褄の剣は度外視してどんどん作れるっていう話じゃないですか、
うん、
そのいろんな作者が
最後バースも分ければいいわけだから、
そう、一応これユニバースでやってきたから、う
ん、つなぎでやって
るから、そうもうそういう作り方だったら破綻してきちゃうよねっていう感じは俺はちょっとしかねないから、
うん、
もう、まあ、でもそれも、マルチバースでいきましょう。
それもですよ、うん、コミックだからできるって思われてたことを、うん、映画でやってきたのがこの11年なわけですよ、
うん、まあね、うん、でも結局到達したところはやっぱり映画だったなって俺は思うんですけどね。
だからコミックでしかできないって思われたことっていうのをやってみたら、それは映画だったっていう結論になるわけですから、この後10年かけてまた、いや、それはコミックでしかできないよ、この後さらに話続けるのはコミックだからだよ、
できないっていうね、やっぱね、
言いながらね、
うん、
いやいやいやって言いながらもうびっしょびしょみたいな、
生きてる間会えるそれ。
なんかルスト兄弟またシークレットウォーやるときだって戻ってくるって言ってるらしいんで、
シークレットウォー、
シークレットウォーってなんか僕も読んだことあるわけじゃないですけど、
MCU ですか、
MCU で、
へえ、
あれでしょ、スクラル星人
いるじゃないですか、はい、スクラル VS クリーのスクラル、
あいつらがこう、実はマーベルヒーローのうちの何人かは結構前からスクラルだった、
でしたよと。それはそう、全然キャプテンマーベルで提示されたことですからね、うん、あれって、うん、地球人に何でもなれるっていう、
そうっていう、だからすっげえ前からもう入れ替わってたみたいな、
ちょっと大変なことになる
んじゃ
ない
、
この後の10年かけて、そういろんな作品やっていく中で、この時のこいつって実は偽物だったのみたいなことを下手したらやりかねないみたいなね。
どうしよう、ブラックパンサーが。
まあ、ブラックパンサー、完全にあり得るね。一回負けてるから、あれ。
どうしよう。
あれで死んでました、実はで、ね。お、ちょうどいいとこにスクラル人通ります。ん？なっちゃうよ、なっちゃったっていうね。
うん、
あり得るよ、これ。
これで、ローディーが偽物だったって言ってさ。
うん、エドワード・ノートンが。
やばい。
ええ、みたいな。
あ、ローディーじゃねえや。ローディーじゃねえや。
ドン・チードルがね。来た
んお前、まず気づいてなかったか、うん、みたいな、う
ん。マーク・ラファローが。
明らかにキャスト変わってるじゃんみたいな。
え、どういうことだったの
そういうことだったのみたいな。
入れ替わってたって、入れ替わり方下手みたいな。よく気づかずにいたない
の都合とかじゃなくてみたいな、
うん。入れ替わりだったら伏線。
伏線なの、あ、そんなことやったらマジで映画界変わりますよ、これ。
変わりますね。
それもありに。
それはもう、イニシエーションラブかよ。
ダメだ。収集つかない。
これや、いや、やってほしい、それ。
もうやったら
みんながお約束だ
と。全員混沌の。
もう混沌の。
いや、でも映画の常識覆して
るから、もうね、もうここまできっちりしたら、もう混沌に向かうしかないか、みたいな。
もうあ、それは賛成だ。それは見たい。
もう全部、そうね。そしたらもう。
シークレット級の一大イベント。まあコミックの方には結構いろいろそういう、こう、大きいイベントあるから、多分ね、まだ仕掛けてきますよ。
まあまあまあまあ、うん、まあ見るんでしょ、どうせね。多分、ね、僕は見るんですよ。
どうせ見ますよ。
どうせ見るんだろうけどね。
うん。
あ、知らないよ。未来の僕は知らまい。
知らまい
です。
そうね、クライマックスのバトル全部良かったですね。
全部良かったっす。
やっぱ、ムジョルニアの、やっぱ、使うキャップもかっこよかったですし、う
ん
う
ん、あれもフェイク予告だったってことですよね。
ですね。
なんかね、キャプテン・マーベルの横、スーってムジョルニアとで、何ムジョルニア持ってんのみたいなシーンあったけど、あそこはちゃんとね、ストーンブレイカーでしたっけ、あれだったけども、ちゃんとムジョルニア持ってくるっていう。うん、
ね、
うん、
あれフェイク予告のそのフェなんていうのその予告ってそういうことしていいんだっていう。
だから一個超えてきていますよね。だからねその辺も。だから本当にやっぱキャストスクラルジでしたこれやりかねない。
やりかねないですよね。
それもありにしてくれたら結構、うん、逆にいろんな世界でいろんな映画でもう一回できそうじゃないですか。そうすると。
そうね。
うん。
そらそうだ。
あの時キャスト変わっちゃったんだけど実はあれは偽物でした。偽物でしたね、みんな気づいてなかったのみたいなね。
ジェームズ・ボンドって実は
そういうことになる
別人なん
だ。ええー、みたいなね。やってほしいな。やってほしいな。いやもう誰を好きになればいいんですか、ね、今後は。
ブラックパンサー。
ブラックパンサー。まあ、スパイディ。僕はやっぱスパイディですね。
いやスパイディはもちろん一番好きではあるんですよ、僕は。一番好きなキャラクター誰ですか、スパイディです、みたいな、そういう気持ちはあるよ。うん。
何なんですかね。
学校のシーンが不満でしょうがないね。
スパイディ、ちょっと不憫だったのは、今回の2部作で、戦う場所が基本的に平原っていう、自分の能力をフルにはちょっと使いこなせない場所なんですよ。
まあだからやっぱ、即死モード使いましたから、
即死モード、うん、あ、それも伏線だったんだっていう
ね。そうですね。全部伏線ですよね。
そう。
やっぱあれですよね。もうサム2代目になるっていうのも、あれはセミナー的な流れなんですか、あれは。セミナー。
ああ、最初はアンソニーは、
ね、アンソニーがセミナーしてました。うん、からの、
あ、そうか。
キャップがその立場に、ね、あ、お前が2代目じゃん、みたいな、あれなんですかね。
なんか
バッキーがもう分かってるってところもなんかすごいいいじゃないですか。
うん、
いや俺じゃなくてお前行きなさいよっていう感じとか、で俺の大丈夫、サム行かせて大丈夫みたいな感じあったけど、あ、そうかお前だったのかっていうのはなんかすごく納得しちゃうみたいのもあったから、なんか全部やっぱ前振り伏線しっかりできてたんだなって。
うん、
もうなんならキャップの位置からダンスできなかったがもう最終的な前振りになってますから。
俺が一番最初に言ったのはそれですよ。
うん、
ダンスできなかった、ごめんなさい覚えてないです。なんですか。
だからテンションで言ったこと。もう言うとこないからいいやと思ってたけど。やっぱファーストアドベンジャーで、
うん、
やっぱね、そこはすごい不満だったんですよ。
うん、
踊らんのかいっていう、
うん。
踊るとかないんかいっていう。
うん、
ね、
うん。
いや、だから最後来てさ、
うん、
なんかあるんじゃないかな、ないみたいな、
うん。
それがあったらなんか俺ファーストアドベンジャー、まあただのいい、まあただ、最初のなんか始まりってだけじゃなくていい映画だなってなったのにってかずっと思ってて、
うん、
で次どれだ、
ウィンターソルジャー、
ウィンターソルジャーか、ウィンターソルジャー会うの、うん、会うシーンが出てきて、
うん、
やっと会うシーンが出てきたんだけど、まあ、もうそれ 病室でみたいな、うん、あ踊れないんかいとかつって、
うん、
だからもうずっとそれもうずっと抱え続けてて、
うん、
お待たせいたしました、
そう、
うん、
で今回も、
うん、
過去来てカチャって入って隠れたり、うん、でペギーの部屋で、
うん、見てるだけ
でペギーがああ、ちょっとって。ちょっとこれもう。
今、ダンシングタイム。
ちょっと行けばいいんじゃないかな。
急に踊る？急に。
ちょっともうこれ行けばいいんじゃないかなって。
もうガラス割ってガシャーン。
ちょっともう俺、ちょっと我慢できないなって。
あそこで踊り始めたらそ
う。いやもうなんかもう、いやもうペギーが入って
きて。不審者。
インド映画。
ペギー入ってきて、もう、目と目で語ってでいいから、うん、いいやとか思って。
うん、
ああ、もうないのかと思って。ああ、なんだって、キャップ踊れずに終わるのかこのままってか、
うん、
ずーっと抱えてて、
うん、
そしたら最後にお
めでとうございます、
いや、おお、なんだおいマジかとか思って、うん、ルッソー兄弟なんで俺のこと殺してんだとか思って、
そういう
こと
ね、
あーそこだったんだ、
そう
知ってたっていうのはずっとそこもやついてたのは、
だからずっと見れなくて、見たい絵としてずっとそれがあって、
うん、だから脚本家のドクター・ストレンジがね、
うん、え脚本
脚本家のドクター・ストレンジがやっぱりそこはね、
うん、
うん、あそこダンスシーン、やっぱ最初からちょっと撮っといて、うん、最後まで撮っときましょう。
うん。
最後まで
。それエンディングしましょう。そこでエンドロール流して、あれが曲になってる。よくないですか、
うん、
みたいな。
うん。
あ、じゃあドクターストレンジに感謝すればいいの、
ドクターストレンジに感謝すればいい。
ドクターストレンジの手のひらの上
で。俺も手のひらの上に。
上です。
そうですね。うん、観客まで。
うん、
でもこの、
いや、ほん
と、だから、
でもこの集大成の映画のラストカットなんだろうとはずっと思ってたんですよ。うん、が、キスシーンで終わって、うん、あの曲調で終わるっていうのが、往年のアメリカ映画みたいになって、
うん、
そうですね、なんか、
ニューシネマパラダイスみたい
な。でもなんかあれを聞くと、あ、そっか、キャプテンってそういう時代の人だったなって思うから、
うん、そうね、
そ
うね、
それがすごい、彼自身を表してて、すごい良かったですね。
うんうん、最初の音楽、なんか変な感じで始まりましたよね。マーベルロゴ出てる時、いつもの音楽じゃなかったですよね。
なんかカントリー調だった
かな。なんかそうそう、うん、あれは何年代な感じなんですか、あれは。
あれはでもそのままあのなんだっけ
東海
のあの田舎のあそこにつなげる雰囲気、
それっぽい感じですね。
あとまあやっぱあれですよね、アッセンブルですよね。
アッセンブル
ね、もうアッセンブル一体みんなどれだけ待ってたのかっていう話じゃないですか。まあ、アベンジャーズ1作目の時からまあ言ってなくて、うん、で、あの、エイジオブ・ウルトロンのね、エンドロール直前で、あの、ニューアベンジャーズの面々がこう、いるところで、はいはいはい、アベンジャーズ、あ、言うのかって思ったら、あっぐらいのところで切れるみたいな。
アッセンブルキャンセルが。
そう、アッセンブルキャンセルが。
そのこと
が過去今までもう全部キャンセルされ続けてきたんですよ。
勝手に言ってるもんだと思ったね、もうね。
言ってないんですよ、一回も。で、
これも、
そう、
だから、取っといて、
もう取っといてるんですよ。
だからみんなやっぱ、俺のこのもやもやどうすんのをみんな抱えてって、それぞれ
そう
回収してるってことですね。
そうそうそう、うん、だからあの絶対言うものだと思ってるわけですよ、うん、あの最初のアベンジャーズの時にね、うん、アッセンブル言うだろう
と検索してるってこと、
うん、てかまあやっぱアベンジャーズといえばやっぱアッセンブルって言うだろうみたいな思ったらそこ言わないで、うん、あじゃあなんか今後のなんか誰かどれかで言うのかなみたいな思ったらエイジオブルトン言わない、
うん、
しかも言いかけて言わないっていうんだから、うん、だから
意図的に
言おう、インフィニティウォーで言うのか言わないみたいな、うん、でここっていうところでもう
ここしかない
よね、ここですよ、
そうね、だって本当に全部集まるからな、
うん、いやだからやっぱもう手がけだからもうすごいんですよ、もうやっぱりすごい、
は
い、
僕はたあそこの あのアベンジャーズアッセンブルって言うってちょっと低めに言うところがまたちょっと良かったんですけど、うんうん、あの瞬間に多分一回ちょっと死んでるんですよね、もう見ながら僕がちょっと具合悪かったんで、
あ、そうです
ね若干ね、俺が熱に浮かされてるからなのかみたいな、
聞こえたのかみたいな、
もうこれ夢、
本当は言ってない
夢なのか、
俺が求めただけだろうな、
これはもうな、どっちなんだろう、俺らの本編を見てるのかな本当に、
いや言ってくれてました
軽視してる自分のすごいよりみたいな、
もう隣の人とかだってあれでしたよ、もうあのワカンダのクロもう手クロスしてましたよ、もう
ワカンダの人なんでしょうね、
ワカンダの人
出身が、
あ僕もクロスしてました、
あしてました、
あのずっと上映中ちょっと隣の人がちょっと大変な匂いだったんでずっとこうやってしてました、
はい、それは意味違う、それ
はまたちょっと
大変な匂い、
はい、
お仏の
お仏じゃないかな、いやでもほんと3時間俺頑張ったな、
鼻を隠さなければ鼻は慣れたんじゃないですか、
いや
慣れたんじゃないな、
そうですか、
何の話です
か戦ってたっていう話です、
はい、みんなそれぞれの戦いがあったわけですね、
そうです、すごい良かったですね、やっぱその、うん、みんなの特にやっぱその初回上映っていうかその最速上映とかだと、もう、うんうんうん、
あそりゃやばい、
そりゃ、うん、みんなわかんないの人だったりしますからね、多分
そうですね、みんな結構地元一緒みたいな。お前もわかんだみたいな感じだった。
ちょっと唇めぐってっていうね、うん。
感じの劇場だったんで。
いいですね。だからこういう気持ちで劇場をね、初日とかを迎えるみたいなイベント感覚とかももう、
うん、
ああ、もう味わえないんだなーって俺はもう思ってます。
うん、日本国内ですらアベンジャーズでヒットしないって言われてて、まあ、2、30億ぐらいっていう、世界的にはもう何百億で売れてるのにって言われてたのが、今回、なんだっけ、アベンジャーズの1作目の 170% だか 80% だかの初日の
席。すでに。
の、あの、滑り出しだって言って、そう、だから日本でも かなり盛り上がってる部類らし
い。
い
や、だから本当にエンドゲームだけ見に行ってるとか言う人も全然いると
思
う
んですよ、ね。いるし、なんなら、あの、やっぱ、これから見に行こうかなって思ってる人いるみたいです。あの、今からアベンジャーズ追っかけてみようかなみたいな。
そうよね。
すごい。
だってこの現時点でまだ、3日ぐらい経ってんですか、今。
もう3日、4日
?3
日、うん。はい。割と2週目まだできてない感じの人全然多いですからね。
うん。
席取れないとか。
うん、そうですね。
もあるし。
うんもう全然だって多分1ヶ月以上はやるだろうから、うん、今から1日1本ずつ見ていけば、
うんうん、
もう余裕で上映期間中に間に合います、
ね、そうですね
最高じゃないですか、
だから俺あの会社金曜日で会社の人にあれだよって言ってなんか暇だって言うから、
うん、
ゴールデンウィーク10日あるよって言って、うん、で今日入れた11日なんだよ、
うん、
で今日から2本ずつ見ると、
うん、
ゴールデンウィークの最終日にエンドゲームにたどり着くんだよって教えてあげました、うんうん、
ぴったりやん22 ぴったりやん、うん、やってんのかな
分かんない
あでも多分あの軒並みツタヤとかはなくなっていくパターンですね、
みんながディズニーデラックス、
うん、あ
クス
あそっか配信だ。
配信で見てもらって。
あれもスパイダーマン入ってないからな。ネットフリックス。
あ、でもスパイダーマン、そうですね。ネットフリックスの方で見ないといけないのか。
うん。
あれはスパイダーマン。
ガリとあらゆる配信を
駆使して
全部見てもらって。
いや、そのくらいの価値はありますよ。
うんうん、そう。今味わうが、 大事、本当に最高っていうか、うん、別にスターウォーズファン的に回すわけじゃないですけども、うん、かわいそうだな、スターウォーズって、
うん。なんかちょっとその作り手の信頼感と愛情っていうのと、うん、その作品の盛り上がりがちゃんと一致してるっていう。それはそうですね、あのうちの武木さんが言ってましたね。
やっぱそうですね。
スターウォーズファンなんで、あの人は。うん、でもマーベルは見てないんで、
うん、
あのマーベルファンが本当に心底羨ましいと。
あのね、本当羨むべき対象に私なっているって感じします、
ね、私が。
私は今、
ね、
もっとお前羨む私を。
本当にファン、
うん、
ファン的には、すごくない？全方位的にファンに OK って思わせるって、多分、まあ、熱烈のね、ビジョンファン、うん、ロキファンとかはね、うん、ちょっとあれかもしれないけども、まあ、
うん、
まあ、全方位的に OK な感じになってると思うんですよ、基本的に。
ファンがだって、ね、完結編で、こんだけの作品の完結編でね、うん、ほとんど文句を出さず、見終えて。
だって俺、フィルマークス見たら 4.8 ってなってましたよ。
そうですね。インターネットムービーデータベースでも今 9.3 点とか 9.4 点で、ロッテントマトでも 90何パーセントとかっていう。
意味わかんないよね。
そうですね。まあもちろんこの後、あの、なんていうんですか、あの、そこまでコアじゃないファンたちが見に行くことによって、
ね、下げに行く
そう
ね。
もう評価を下げに行くそうね。
下げに行くとかあると思いますけど。
まあでも、ロッテは評論家で90だからもう変わらないしね、うん、ほとんど。
だからやっぱもう、そりゃね、そうなりますよ。だって、文句つけづらいしね、もう、ここは。あのここまで来て、なんか、過去作見てないと分かりづらいとか、知らねえし、みたいな。
全部やってたし、
まあ、そんなの。
まあそうね、
お前、見たらお前が悪い
よ。ほんとはみんなって言えるぐらいだってことね。
そうですね。やっぱ、11年かけて前作ヒットさせてるわけですから。うん、22本。
そうね。あるそんなこと。だ本当に、だから、この宗教いいですよ、おすすめですよね。
スターウォーズファンに。
いや、スターウォーズファンは、
スターウォーズ
教別の、
別の宗教、
うん。どっちかというと、そっちのがね、うん、
もっと頑張ってもらえ
る。キリスト教ぐらいな感じの規模でやってますから。
より古い宗教ですから、ね。
まだ新興宗教
も。新興宗教。
そちらは
今、ぐいぐい来てる。
ぐいぐい来てる宗教。
どうですか、どうですか。
はい。布教活動にみんな勤しんでる。
うん。
だって、俺、一昨日と昨日だ、まあ、初日の日とその翌日、
うん、
酔っ払ったアベンジャーズエンドゲームを見たよっていう友人から、
うん、
2回電話ありましたからね、同じ内容で。あアベンジャーズすごかったねーつって電話して初日、あおやすみ。でも翌日も、
うん、
いやーすごかったねーあの昨日やりましたよね、それ。
同じ人
か。同じ
人
か。どうしてももう話したくてしょうがないっていう。うん、もう本当に見てよかったよーつって。本当に有給じゃない、半休取って見に行ってよかったよー。もうこたつくんのおかげだよーとか言うのね。もう2日にわたってね。
今日も来るんじゃない
二部作、今日も来るかもしれない。
タイムストーン使った
ら。永遠出られ
る。全然寝かしてくんない感じが。あ、同じ話来たぞっていうね、あの感じもすごいね。
まあやっぱ誰かでも話したくはなりますよ。
もうそういうことになってるなっていう。
終わった後、僕、あの、上映終わったのが24時15分からだから、まあ3時半とか、うん、終わって、まあ豊島園だから家で30分ぐらいがあるんですけど、
は
い、と友達とたまたまなんか同じ回見るっていうの
が、うん、
まあ終わった後に合流して、
おー、
歩きながら
話を
してて、
はい。幸せなやつだ。
そうですね。今年一番多分幸せな時間ですよ、ね、
俺もやっぱもうあのまあざっくりと見たんですけど、うん、ざっくりされると、うん、はい、でね、まあ劇場終わった後、うん、まあ、まずねやっぱねこれから出る人たちの配慮のためにね、
うん、そうですね、
もう絶対言っちゃダメだからっつって、うん、だからもうねもうその映画館出たところでも言わなかったし、
うん、
出てから歩いてる時も、もうずっとイニシャルトークですよ。S がさ、どの S？ どの S？ みたいな。
あの、いっぱいいるからね、
S。強くて悪い S とかさ、みたいな、が、
それは、
P だ。
怖えな。勘がいいやつが、勘がいいやつが。
そう、一応移動しながら喋ってましたから大丈夫ですよ。
うん、
まあ、一応ちょっと電車の中とかもね、危ないから。
そう
ね。
勘がいいやつは。
そう、うん。もう本当に、イニシャルトークより上の、ぶつ切れの単語、そう。みたいなとこから。でも、吐き出したいこの気持ち、吐き出したいこの気持ち、みたいな。ところでね、ちょっとね、飯屋でね、飯屋でやっちまっちゃいましたけどね。ちょっと飯屋、もう、客二人しかいない。もうすまんこの二人すまんお前らの犠牲はって感じでね。もう解き放しましたけどね。あの初日の、この衝動みたいなのはね、ちょっともう、何ですか？もう何か、やばかったですね。
やばいですね。だから、まあ僕もだから夜中の帰り道で歩いてるだけだからですけど、うん、これで間違ってこう、例えばタクシー乗ってて、
うん、
もう例えばこう、二人で喋ってて、タクシーの運転手が急ブレーキを踏んでとかあったら怖いなっていう話。
そう。
ありえますからね。あり得る。僕らがアベンジされる可能性はあるわけ
ですから。ありますから。うん、ね、それはやっぱり血みどろにされたっていう、もう。
本当にあった事件。本当にそういう事件があったっていう。うん、
ことですからね、それは。
ネタバレ、まあ、ルスト兄弟とか制作陣、キャスト全員が、ネタバレしないでねっていう、公開数週間は、一切その、こうやって SNS とか、劇場鑑賞後とかにも、ネタバレするような会話をしないようにっていう、あれですよね、うん、映画館とかでも、公式ツイッターとかで言ってるところありますもんね。
ヒッチコックかみたいなね。
ね、本当に。
最高みたいな。
そんなに、いや、なんかもう、逆にすごいどんでん返しあんのかなってみたいになってますもんね、もうね、うん。なんか、もう死んでたみたいな。
全員作られるんでした。
なるのかなみたいな、てくらいもう、ネタバレしないでね。で、本当にファンもみんな忠実に守って、うん、結構検索とかかけたりとかしたんですよ、見終わった。
あ、そうなんだ。
うん。
未だにミュートしてますからね、俺もエンドゲームとか。あ
の、それは別に意味ないです
。いや、もう摂取したくないみたいな。
いや、でもね、本当にすごいですね。ほとんど誰も言ってないんですよ、本当に。
ま
あ、セッター使ったりとか。だから逆になんかその人の感想聞きたくても、出てこないみたいな、あんまり、ね。
ああ。ってことは、このお話も若干の貴重さを。ご提供できる
かもしれない。
かもしれない。
うん、
いや
この2日、
うん、
今までで一番フセッターをしてるかもしれない。
うん。本当にもう、なんかこう、直接的になんか書く人って、悪意のある人がたまにいるけど、う
ん、
本当そういう程度。
そうね、なんか、
殺害ですもんね。
重要じゃないって言い方いいんだけど、うん、ちょっとした小ネタもフセッターでしてくれてるから。
そうそう。うん、そうそう、もう、ハルク化してたよねの件とかですら、うん、言ってたの町山さんぐらいですからね。
あ、言ってたんですね、
町山さんだけはちょっと枝割れを普通にしてたっていうね。袋叩きにされてましたけど。
殺害されかねない。
ひどいですね。う
ん、でもそれ以外は本当に、みんな評論家もそうですし。
あ、確かに、でも、私、お葬式のシーンで、誰か気になるねって言ってた人が、いて、うん、家で話して、
あ、そうそうそう、まあだからざっくりとかと喋ってて、
う
ん、俺らもう最初知らん少年一人で立ってるっていうのが誰みたいな、エドワード・ハロング、
いやバロンも死んでる
じゃん、だからもう何が起きてるのみたいな、うん、で一緒に見たざっくりとかがね、うん、その後ろにいたのってさ、ハワードじゃなかったみたいなこと言い始めたから、
怖い怖い、
何じゃあそれってなんかスター・ウォーズみたいなことみたいな、
フォースがさ。
なんかトニー・スタークがトニー・スタークの葬式見てるみたいな、そういうことみたいな、もうね、わけわかんない空想まで言ってたから、うん、あれをね止めてくれたのはね、タンタンだったからね、
そうそう、うん、あれはポテト少年ですよって言って、うんうん、でもその後ろのシールドの、
そうそうそう、
白髪のフューリーの相棒の女の人、ちょっと名前が今出てこないです、女性、
マリアヒル、
うん、でその隣にいた人は私も分かんなくて、それを検索しようと思って、うん、英語で検索してて、
だからそれをハワードに見間違えてしまったんですけど、
そうそうそう、
方はサンダーボルトロス、サンダーボルトロス将軍、
ロス将軍、底部屋協定を出してきた人で、まあ、それは分かんなくて、でもそれを調べたくて、こうツイッターでちょっとキーワード入れてやったけど全く出てこないから、確かにね、
俺はもうそのポテト少年が誰か分かんなかったから、ずっとそいつを目で追ってて、ああフレマドしたーっていうのをこうもうずっと見てたから全然見えなかった他の人が
正直ね、あの時とからだいぶ成長してるし、
まあ、
やっぱ結構こうね、でもすごい大事そうな感じで出てくる、
うん、
でもポツン一人だったから、
う
ん、
ね、もうあれは
誰だだーだーでもうね、もうキャプテンマーベルとフューリオンっていたから、もう、
ね、
ちょもう一回巻き戻してなみたいな、
うわ、あの子のキャス演じてる子のね、
はい、
ツイッターフォローしてたんで、いまだに成長してる姿を見てたんで、ちゃんと
偉
わかったんだ、
そう、あの子結構あれです、ジュラシックワールドの、あれですよ、男の子。
え、そうなの、
うん、
え、そうなの、
そう
ちょっと大きくなった。
超いいじゃん。だい
ぶ大きくなったし、あと、まあ、インシデアスってホラー映画でも、はい、そう、なんか男の子が、はい、結構出てるんで、
そうなの、
ね、今後いっぱい見れるんですね。
そうそう、結構売れて、まあ、今最近あんま出てないですけど、だから結構なんかこう、好きな子役でフォローしてたら、あ、だから最近すげえでかくなってるの知ってたんで、
うん、
あ、いると思って。
なるほど、なるほど。
それはいいね。本当にもうな、最後の最後にこんな謎を用意してくるってどういうことかな。だからもう、あ、これってひょっとしてサノスがね、指パッチンするときにね、ちっちゃい頃のガモーラとね、もう会うみたいな、うん、なんかソウルストーン絡みのなんか、なんかな、わかんない、影響なのか、うん、ああいう開口シーンがあったじゃないですか。 みたいに、そう、インフィニティウォーの時に、うん、みたいに、あれこれは、トニー・スタークの理想の葬式みたいのを、トニー・スターク指パッチしたし、この夢で見てんのかなみたいな。え、でも、こんぐらいのやつは来てくれると思うよっていう。
理想にしては、みたいな。そ
う多分みんないると思うけど、みたいな。
ちょっとビッグフィッシュっぽかったですからね。
あ本当にね、そんな意味不明なとこまで考えちゃうぐらいね。ああ、もう。
まあ、そもそも好きに良かったですね。ポニー・スターク・ハズ・ハートですか。
ね、一番最初の
ハートがある、うんうん、鬼にも
私もそう思いました、思いましたようやく。
まあね、だからあのやっぱね、最初に助けてくれた博士も欲しかったね。
そうね、
うん、まあでもあそこから彼のその利他的な行動によって始まった物語ですからね、このゲームは
ね。全ては彼のおかげ、ね、
みんな忘れてた、
あ、ね、
そうです。今もちょっと名前出てこないけど、
うん、いたーみたいな、
ね、何博士だったかちょっと覚えてないけど、あいつのおかげですよ、
おかげですから
。もう終わってほしくない。喋ったことによって本当に終わったみたいになっちゃうじゃん。
まあね、
みんなで、
なんか昨日あのテレビでアベンジャーズやってたんですよね、
さっきね。
そうそうそう、え、なんかあのチラッと見てたんですよ、なんかご飯食べながら、うん、なんか泣きそうでしたね、なんか。
ああ、なるほど。
もうね、あの、一個一個の会話が意味深になりすぎちゃうんですよ、もう。
そうだよね。うん、だってもう、キャップ、一人でさ、最初に会った時にほら、なんか衝撃波みたいなのあったじゃないですか。層が縦ガーンやって、ブワーみたいな。一人でやってましたからね、
やってましたね。必殺技みたいになってた。
そう。一人必殺コンボみたいな。本当に層がいらないみたいな。なんか電撃まで出てませんみたいな。雷神要素までいっちゃいますみたいな、ね、
どんどん強くなっていって、うん、てかなんかそのハンマー持ち上げれるようになるんだろうなぁとは思ってたけど、うん、なんかあんなこうぶん回せるレベルで使いこなせると思ってなかったんですけど、
本当
だ、
悟空の筋トーンみたいな、ね、乗れるようになったらもうどこでも行きますっていうね。
あれなんか最強かける最強みたいな、ね、あそこまでいったらもうアイアンマン、あのアーマーもつけてもらいたかったですね。
ああそれはつけてくれるよね。
ここまで行けばかなり。
でももう、あの、やっぱ、もう、トニーがね、盾をわざわざ渡すっていうシーンがありますから。
若い。
う
ん。
う
ん。
ま
あ、シビルウォーの時にね、盾使ってんじゃねえみたいな、
あ、そうです。
話がありましたからね。
うん。ね、次どっかやったら、お前、あれだぞ、もらっちゃうぞみたいなのもね。うん、アリーの、でもサノスがやっぱ、ビブラニウム製の盾をぶっ壊しちゃうしかない。うん。あ、やっぱ、本当に強いんだよっていうか、うん、その剣の素材は何みたいな。ね、
基本的にはこの世に存在する何よりも硬いって言われてるもの。
いうはずなんですけどね。
悪悪。
もうやっぱ、だから硬いものを受けと硬いものを攻めはやっぱ攻めの方が強いみたいな、そういうことですね。
強いんですかね。
ちょっとわかんないです、もうその辺は。
すごい、もうボーナスステージみたいな壊し方しますもんね。なんかもう、どんどん割るから。
ねえ、あんなスマッシュ控えめハルクやってたのにね。サノスはガンガンでしたからね。やっぱあの本当にちゃんとやっぱここまでね、絶望感みたいのも演出してくれたり、やっぱ指パッてのとこまで行くんだろうなまでちゃんと、
うん、
ちゃんと作ってくれるっていうところとかも、うん、話がつきません。
すいませんね。
話がつきませんけども、なんかありますか。僕はキャラクターを全部めでていきたいですよ。あ、ロケットの話とかしました。ガーディアンズ組は何なんですか、どうなんですか、皆さん。お話ししたんですか、ちゃんと。
ネビュラと
ガモーラ。止まんねえよ、これ。
止まりません。止めたら終わっちゃうんですよ、だって。
まあね。
何か知るんだった。
知らないよ、もう。それはだって、上映時間が3時間だから、そりゃ。振り返るのに3時間以上かかるし、それ
は。まあ僕的には別に2時間喋っても特に驚かない。
いや、もうそうですね。今いつもやってることですよね。まあまあまあ、些細なところ
も。グルートとかね、もうちょっと活躍してほしかった、
ね。あ、俺あれ好きでした。やっぱ、あの、ガモーラがね。あの、ほんとやっぱ、他人状態で出会ったピーターとのやった後にネビラにね、いやもう本当にこいつかキカの二択だったのよっていう。
あれは面白い。
逆にグルート含まれるんだろう。
ドラッグス忘れられ
る。あれは面白かった。
面白いですね。ああいうユーモアいいですね。だから本当にあの、やっぱダークナイトから始まっちゃった DC は、うん、まあ始まってはないんですけど別に、うんうんうん、やっぱりちょっと転換期だったって考えると、やっぱダークシリアス路線みたいのをずーっとやっぱ追求し続けちゃったわけじゃないですか。
うん、
なんか MCU だからこそ、
うん、
これだってインフィニティウォーであんな惨敗しました、うん、ね、まあザックスナイダーとか監督だったら もう最初のロゴからハンスジマのズーンですよ、
ね、
きっと
です、ね、
そういうノリじゃ一切なく、うん、どこでももう笑えて、うん、でやっぱり悲しめてみたいな、こういうバランスでやっぱりちょっとポップに見れるっていうか、
うん、だからなんかそう今思うと、うん、まあだから、まあ、ダークナイトはねある意味では、まあ、単体で歴史的作品みたいにもなってるけども、うんうんうん、
あ、いや、まあ、同時期ですからね。
そうそう。いや、同時期なんだけど、結局 MCU はなんか、こっからの10年みたいなところがあったのかもしれないけど、うん、ダークライトはなんか背負ってるものが、ね、この2000、あの、ねね、911以降のアメリカじゃないけど、うん、世界みたいなところが、あの、2008年ぐらいに形になったっていうことでもあったのかなと思うので、うん、あそこは終わりだったのかもしれないって、そういう空気感のっていう。だけど、うん、DC 的にはね、あの、ダークライトがすごいでかくなっちゃったから、うんうん、その路線進めていくっていう感じだったのなっていう。
え、スーパーマンこのトーンみたいなね。
そうそうそうそう。
ちょっともう呪いにすらなっちゃって。
ちょっとね、うん。でもやっぱ最初の頃は対立校として同じ路線行けないしなとかもあったんだろうな。
けどね、でも結局やっぱ、まあね、アクアマン、シャザムってこの年に出て、うん、そう、同じ時間かけて、やっぱたどり着いたところで考えると、やっぱもうマーベル、やっぱもっと先行っちゃったから、
そうね、
トップ独走した人がさ、ね、ちょっとつまずいてる間に追いつこうっていうのができるけど、うん、トップ走りすぎたやつがもう本当にどこまでもどこまでも行っちゃってるから。
しかも加速度的にね。
そう、本当にだから、ちょっとやっぱりアプローチ変えるとか。
まあね、サザムとかである程度成功はしてるんで、うん、もちろんその、なんですかね。
まあ、そうですね。
あと、まあ、今、多分まだね、誰も見てないですけど、まあ、ジョーカーとか、この後、控えてたりとかして、まあね、なんかこう、それ、なんかちょっと活路を、その、単独作、
そうですね、
そうユニバース化じゃない方向で。
そうそうそう、だからそこに気づけたのは良かったですね。
だからもう、張り合わないっていう。
そう。もう、真似絶対できないから。
いや、だからそう考えると、あ、DC はセガだな、みたいな。
うん、
ああ、セガ的まではもう、どっちもどっちも、俺がってやったけど、しかももうちょっとそのマニアック路線でじゃないけど、なんかね、あれだったけど、やっぱりこう、大衆化の強いプレステには勝てなかったみたいな。
まあ、セガって言われちゃうとそっち応援したくなっちゃうけども。
なんか、
まあ、でもコミック的に言ったらマーベルの方がセガって感じですからね。まあ、真似事ってしてたわけです
から。元々のスタート地点から言えば、だってね、うん、有名じゃないヒーローのゴミみたいな寄せ集めしかない中で。
ザイアンマンって、
うん、なんか作って。それ作ってみたいな。
そうだね。余ってるヒーローだけでやらなきゃいけないけど。ってい
うところから、オールスターにしたわけですからね、それを。
キャプテンアメリカ、みたいなね。ダサい何これみたいな
ところ
ですね。キャプターからですからね。
もちろんその当時から知ってる人は知ってただろうけど、うん、その何、まあ、ロバート・ダウニー・ジュニアだって言っちゃえば、うん、その世界的スターで扱うの当時はなかったし、ね、もうみんなそうですよね。だからマーク・ラファロだってそうだし。
やっぱジョン・ファブローはね、だから僕は子供にね、何食べたいってね、チーズバーガーって言ったけど、うん、これもキューバサンド出すんじゃないかなと俺はね思いましたね。
作れそうな
感じがね。もうそんぐらいのね、もう俺ユニバースも起きてるなっていう。
アイアンマンから始まったユニバースだったらでかいですよね、やっぱ最終的に終わってみれば。
うん、
なんか今回その最終作やるにあって、どのアプローチでいくのかと思ったら、ちゃんとこう、なんていうか、コメディーから始まってるからこそ、うん、そうですね、コメディーとして最後終わらせるみたいな感じで、こう、ちゃんとコミカルに、つまりシリアスに、まあ、結構一回、あやうやバランスあったじゃないですか。シビルウォーとか、やってたぐらいの頃って、ちょっと、あ、MCU も結局、そういうちょっとシリアスに行かざるを得ないんだな、やっぱこういうこう、ヒーロー論みたいなことやり始めるとって思ってたんですけど、結果的にそのずっとこうシリーズ重ねてった最後の最後にやるのは、まあアベンジャーズ1作目の時がそうだったように、集まってみたいのはやっぱその無双状態みたいな感じだったんで、なんかそこを見せてくれ、改めて見せてくれるってやっぱ、ちゃんとブレずにやってんなみたいな。
そう。それブレないってどんだけ難しいことなのかっていうね、十何年間ブレずにやってきたもの、映画界でって、まあ存在しないし、映画じゃなくても結構難しいことですよ、これ。
まあでもいろんなね、さっき言ったウィンターソルジャーとか、シビリウォーの路線もあるから、要はそれを統合できてるっていうことではあるっていうことになって、あとそれでね、コメディ路線もどんどん進めたら、逆に受けちゃったって、多分、やっぱりなんだっけ、自分たちも超えて何か観客の受け方が変わってるものをちゃんと瞬間的に撮れてやってるっていうのが、
瞬間反映力も速さもね、
そうそう、だからやっぱね、そこがなんかやっぱザックスナイダー的なこだわりとはまた別のケミファイフの軽やかさなのかもしれないっていう、
軽やかだな、軽やかだけどやっぱり まあ、ざっくりとかは、うん、まあ、本当にあのコーヒーが冷めないうちに的な音階泣けましたみたいなのと言ってるぐらいですから、やっぱこれジャージャー泣いてる人もいっぱいちゃんといっぱいいるん
だ、う
ん
う
ん、
あ、まあそうそう、うん、
感動もできる、
そうそうそう、う
ん、だからそう、そういうものもちゃんと軽やかに合体させて、うん、ルスト兄弟っていう神がかりのやつ的なやつに全部渡して、うん、あ、できるでしょっつって、
まあ、本当は AI なんですけどね、
う
ん、
AI です簡単に、
ドクターストレンジ、
ドクターストレンジです、
ドクターストレンジと AI、う
ん、でもルスト兄弟はもともとはすごい渋い、なんかちょっと渋い方を作るから渋くなっちゃうな、うん、ルスト監督あの兄弟が作るとっていう感じだったんですけど、やっぱその間にガーディアンズとか、うん、アントマンとか、うん、あとあのラソーの3とか、そう、ね、そう、ワイティティとかのなんかギャグとかキャラクターの深みとか笑いとかが間にすごい挟まれるので、うんうん、 それをやっぱ踏まえると
当然そのエッセンス全部入ってますからね、うん、じゃそれごとあの交通整理してるっていう、
そうだから、うん、すごいよね、だから、うん、やっぱケビン・フワイギがすごいのかね、やっぱルスト兄弟に最後締めさせれれば、うん、こいつらだったら、だから今までのさっき言ったいろんな方向性全部やってくれるわって。
うん、でもこんだけ群像劇ができるって、どこで見抜いたんだろうね。
なんでしょうね。
これ何、テレビ屋さん、だなんだ、なんだ
って。もともと、でも次、あの、映画もやってますよ。コメディ系な感じとかもやってますよ。
半端ないんですけどね。
最初だって、あの、ジョス・ウィードン抜けますっていう話になって、 あと、アイアンマンの監督ジョン・ファブローが監督降りるっつって、はい、最初の頃って確かジョン・ファブローとジョス・ウィードンがなんかその各作品の 別に自分監督してないやつでもプロデューサーとかに入ってて、なんかそのクオリティを管理してたって言ってて、フェーズ2ぐらいで一回ちょっとガタついたところ一緒になったんですよ、ダークワールドぐらいとかで、で、ああ大丈夫なのかなって思ったら、そっからこう今のルスト兄弟こう見出してとか、なんかだんだんこうまた上手くなってって言ってだったんで、
う
ん、
そうね、やっぱシビルウォーを任せた時ぐらいからあれなのかな、
なんでしょうね、
うん、まあ、そう
見出せた、ね、うん、あ、この人の捌き方できるって、うん、これはじゃあやっちまいましょう、インフィニティウォーもみたいな、うん、エンドゲームももちろんみたいな、うん
ね、結果的には良かった気がしますね、なんかジョス・ウィードンのままインフィニティウォーとかやって、まあそれはそれで良かったかもしれないけど、多分、うん、軽すぎた可能性もあるからとも思ったね、
う
ん、
そうかもしれないね、うん、ああ終わっちゃった、このシリーズ。
頭ぶん殴ってもらって。全部忘れて。
記憶喪記憶喪失になる？保険に入ってからにしようね、それね。
で、アイアンマン1から。面白い映画あるんだけど。
何この面白い映画みたいな、
うん、最初疑ってね、
うん。でもやっぱ最初、やっぱ俺最初やっぱダークナイトの方が好きって言ってたもんね、やっぱ。あ、所詮ね、所詮。所詮アイアンマンこんな感じかぐらいで俺は思ってました、はいはいはい、当時は、
はいはいはい、
そっちは X メンとかがやってくれてっからみたいな、
うん、
まさかこんな風になるとはやっぱ思ってない、
思ってないです、うん、誰も思ってなかったです、
うんうん、ドクターストレンジ以外はね、
ドクターストレンジ以外は最初はそもそもだってソーとアイアンマンとハルクとキャプテンアメリカが同じ画面で収まるって言った時点でもうちょっとジョークだと思われてたぐらいですから
ね。うん、そうだね、ジョークだと思われてたからね。
そうだよね。いちいちおまけ映像でね、ガントレットできましたとかね、うん、どうせやんないんでしょってぐらいで見てたよね。うん、
いやいや、いやいや、みたいな。うん、まあ、やるにしても、まあ、一回ぐらいそういうお祭りやってもいいけど、みたいな、
うん。
そうね、だってアベンジャーズの一作目がね、うん、あ、なんか意外とまぐれ、うん、みたいな感じで最初言われてたもんね。
そうそうそう。
そうそう。
であれだってもうこれ一回やっちゃったらもう集まるのは普通なんだから、
そうそう、
ね、話のクオリティ上げるはまあこれは無理でしょうねっていうところから、うん、ね、もうシビル王とかでもいやーすげーってなっちゃって、うん、でも息切りましたよここでって、俺はちょっと、
なんか10年かけて映像技術も上がりましたし、
うん、
それもかなり今回の成功にはつながってるなと思います、う
ん、やっぱ結構あの前シーズンの方のインフィニティウォーの話した時もちょっと言ったんですけど、はい、CG がまあとてつもなく多いじゃないですか、
うん、
ただ今回の映画ってそのアクション、まあ、エンドゲームとかも特にそうですけど、うん、アクションがまあ後半のほんと数40分50分ぐらい以外はほとんどないぐらいで進むでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう、
でもそれでまあ持ってるのは、まあ、もちろん演出力もあるんですけど、うん、そのもう役者のその一人一人がその CG じゃない部分って誰が背負うかって言ったらその役者の芝居で持たせるしかなくて、
はいはいはいはい、
それがその結果的に MCU が起用したことによって大スターになった人たちが、
うん、
そのオールスターに結果としてなった、
うん、
そのオールスターたちが 奏でるその一瞬の表情とかさ、例えばこう、うんうんうん、あのスパイダーマンがスパイダーのスーツを脱ぐ瞬間ってそんな多分分数にしたら3分ぐらいだからさ、多分ギュッとした、うん、その3分の間にしてる表情がどれだけちゃんと適切な演技をしてるから、うん、あピーターってすげえこういうやつだし今こうなってるっていうのが一発でわかるみたいな、うん、全員がその本当役者として輝くようにちゃんとこう撮れてるっていうのが、逆にそのこんだけの CG 対策だから見えやすいみたいな感じもあって、
そうね、だってこれ同時並行でとかさ、マジインセプション級に複雑に分かりにくいからね、
うん、
やったらこっちでは何年で起きてて、でもやっぱね、まだ飲み込めてない人からしたら、あ、じゃあこっちで起きたことってこっちの未来でこれ反映されちゃってるのがなんかめちゃくちゃになっちゃいそうじゃん、もう、うん、そういうのなんかこう綺麗に見せる力とか、アクションなしでできちゃったっていう、
うん、
あと役者さんみんな仕上げてきてましたしね、
仕上げてきてましたね、
キャプテンアメリカのファーストショットの仕上がりとかすごかったんですよ、うん、なんか体の曲線とか仕上げてるっていう、なんかもうキャプテンだなっていう感じが、
やっぱなんかあれですね、ちょっとエロさが感じます、
あのやっぱ体つきとか、うん、あの表情とかの感じって仕上げてない人とかってやっぱなんかそうずれてる、なんかちょっともうちょっとできたんじゃないかなっていうパターンとかあるんですよ。
そうだよね、そう考えると今回なんか過去が見れますからね、
うん、
その差がめっちゃ出てたね、
うん、そうですね、なんかちょっとやっぱ軽いっていうか、うん、昔の方を見せられると、
う
ん、
そうね、うん、やっぱ老け感もあんのかなとかちょっと思ったけど、うん、そういうことじゃない、
やっぱ仕上がり感、
老け感もでもでかいですよね、
まあでかい
よ
ね、10年もしないけど、
ねえ、ナターシャの
あそう、ね、
こうアップになった時のやっぱ昔と比べるとやっぱもう全然やっぱ年を取ってるんだけど、うんうん、でもだからこそ逆になんか深みが出るっていうか、キャラクターとしてのやっぱ本当に時間経ってる感が、う
ん、だってこの人にとって家族になってたんだこの仲間たちってっていう、
もともとはだってなんかもっとサバサバした同じ
感じ、全然違ったよね、うん、それこそこの思このキャラクターにそのなんかスカーレット・ヨハンソンがそこまでまだ思い入れてなかったかなぐらいの、
うん、
今回も多分ね、うん、ブラック・ウィドウが好きでしょっていう、
うん、
多分役者自身がみんな演じてるこの役が好きっていうところまで行ってるっていう感じがしましたよね、
うん、
なんか与えられた仕事でやってますっていう感じの人はもういない、うん、この人はもうちゃんと左遷されてるっていう、う
んなんかブロックバスター映画に出ちゃったせいで役柄がとかイメージが固定されちゃってやりにくくなりましたみたいな人があんまりいなくって、みんな結構、
うん、
その MCU 出たきっかけでむしろこう役の幅広がったりとか、
そうだよね、だから初期はねやっぱり無名だったりとか、うん、落ち目だったりとか、うんうん、人のあれだったけど、ね、まあもう途中からね、うん、逆転してね、うん、だからこういうの出ない人がこういうのも幅広げるために出るになっちゃったからね、
うん、
まあカマバチとかね、
ブリーラーソンもそうです
よね、カンババッチは確かにね、ちょっとまあ売れっ子用意してきた感じはちょっとあるけども、
うんうん、もうすごいですね、あの元々だってもクリス・エヴァンスだって元々はだって
チャラチャラでしたよ、もう、う
ん、チャラですよ、
ファンタスティック4やってたんですよ、
まあ、ヒューマントーチ
やって、
ね、ヒューマントーチとして普通に戻ってくるって可能性あるじゃないですか、
だから普通にだからスクラル人が化けた、
そう
なんですね、ヒューマントーチ
がスクラル人なんでもできちゃう
これすっげえ似てるけどまさか違うよなみたいな、
いや、あのヒューマントーチです、
ヒューマントーチ
でそっか、全然できるよね、
できますね、
うん、その次にね失敗したファンタスティック4のマイケル・B・ジョーダンだって別にもう一
回キルモンガーにな
った、お前もヒューマントーチキルモンガーじゃない
じゃない
じゃない
じゃないっていう、
何でもできるんじゃない、だ一人が二役以上をもう混ざっちゃってもできますってみたいな映画にしてきたら、これはまた映画の新しい。
そうね。
うん。だから、あの、真田広之もね、もう一回どっかで。
もう一回、シルバー侍で、
本当に、
う
ん、
出てきて、
使ってほしいな、
動ける人なんだから。
うん。浅野忠信ももう一回ね、
ああ、
もう一回出てきてもらいましょうね。うん。
浅野忠信って死んでないですよね。
あれ
いや死んでますね。
バトルロイヤルの冒頭で殺されちゃ
った。そうだ、殺されたんだ。
だが今日じゃないって言いながら
言ってないですね、それね、
うん、嘘です、
バトルシップですね、しかも死んでるし、
セリフ違うし
何もあ
った、混ざっちゃった
今の笑いのタイミング、
そう
まあ尽きない、尽きないということでね、
はい、
ということでもう皆さんもね、あの本当にメールもありがとうございましたでしたし、あのね、まあこれ見てないでこれ聞いてるっていう方はもういらっしゃらないところはさすがに思うんですけれども、うん、まだ見てなかったらぜひね、てか逆に
ここまで来てい
や逆にあの見てないマーベル作品があったらとかね、
まあそれはまあ
ちょっとぜひぜひこう見ていただいて、もう一回エンドゲーム行くっていうのもね、
うん、
きっといい。
今回あの何十人も、うん、あの違う作品のヒーローをこう、うん、集めてこうね、群像劇を、うん、あの完璧にまとめきったルッソ兄弟なんで、
はい、
僕次やってほしいのはですね、はい、あのスーパーロボット体制をルッソ兄弟に作ってほしいですね。
そんな夢みたいな企画が。
ほうほうほうほうほう
ほ
う。確かに確かに。
やっとること同じ案件で。
まあそうですよね。
なんか日本人なのか海外の人なのか分かんないキャストいっぱいいるしね。
そうですね。うん、
海外キャストでもそのままいいんじゃないかな、
ね。そうですね、うん。あの会社も違うやつをちょっとまとめるっていうのにチャレンジしていただきたいですね。
あ、会社がどこになればいいの？
あれも全部版権借りてき、お金払って借りてきてるんで。
そうなんですか。
それでクリアする形になります。
リリープレイヤーマン方式。
ああ、そうそうそうそう。でもあれはあのキャラクターもその人が出てるので。う
ん、ちゃんとね、はい、記号ではなく。
そうですね、
はい。本当にっていうね。
そうですね。
それこそだから一個一個やってかなきゃいけないわけですね。これから日、そのロボットの単体作品を。
ああ、単体から。
10年間ぐらいかけて。
長くなるな
ぁ。まあ、それで行きましょうか。
それで行きましょうね。
は
い、
スーパーロボット対戦ユニバースが。
そうですね、うん。
ぜひ。
レイヤースとかと。
レイヤースとか。
ね、マジンガーとか一緒に。
マジンガーね。はい。
できれば元の声優さんを吹き替えに使っていただいて。
そうですね。
そうですね。
グレン・ラガンとかも出ちゃうんですか？大丈夫ですか？そういう縮尺の感じとか。
だから、グレン・ラガンとか、イデオンとかは、キャプテン・マーベル枠ですよね。
あ、そうか。
うん、
忙しいから。
そうそうそうそう。
地球だけに構ってらんないっていう。そうそうそうそう、あれ、便利ワードですね。
本当に。ヒーロー、地球はだってこんだけいっぱいいるんだから、
そうそうそうそう。だから、本当にあの、ニック・フューリーは、サノスとか来ても、まだね、やっぱ危機感を持ってなかったっていうところがね、すごい。ピンチになったら40年のポケベルをね、本当に最後、自分消える瞬間まで使わなかったっていう。うん、地球のメンバーで絶対 OK だから、もう大丈夫大丈夫っていう気持ちでいたニック・フューリー。
うん、
一番すごい。タフ。
強いて言うんだったら、フューリーとあのキャプテン・マーベルの、再会、あんまりちゃんと描かれなかったですね。
まあ、生き返っちゃったからもう、生きてたらいいですって言われ
て。元気ならいいです。
元気ならいい。問題ないですぐらいな感じじゃないですかね。
頼りがないのか元気が頼り
に。あ、そうそう。もう、
なんすか、
じゃあ行ってきますっていう。うん、だからもう、フューリーもつまんないから、じゃあもう、ピーター・パーカーの夏休み奪っちゃおうみたいな。そういうね。
あ、それでファーフロムホーム。
ファーフロムホーム。
あの、
暇だからもう。
なんだっけ、別にあの二人、そんなに仲良く何もしてないで。
仲良くしてない、そうそう
そう。
そう
数日かみたいなぐらいだから、
ね。ぐらいな。
まあまあ、あ、お、よ、みたいな。
うん、知らん。まあでもスーパーロボ対戦？
スーパーロボ対戦、ね。
はい、はい、
うん。逆にスーパーヒーロー対戦じゃなくて？
まあそれでもいいですけどね。
でも仮面ライダーとか全部リブートしてもらって。
うん。そうそうそう。そう前からね、あの平成ライダー、ルスト兄弟に撮ってほしいなと思ったんですけど。
やってほしいね。
盛大な、なんか壮大な話になる。
こんなこと言ったら、
はい、どうでもいいですね。はい。
はい。ありがとうございました。ということで、次回作、ルッソ兄弟の次回作も決まったところで、ね、
はい、
終わろうと思います。
そうですね。
はい、ということで、アベンジャーズエンドゲーム、ありがとうございました！
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、じゃあ皆さんも、ドイラジ、また、肉地図でお会いしましょう。お相手は、私、コタツと、
あ、おまけと、
ハタと、タンタンと、
底辺文化系トークラジオ29歳までの地図からレイトです。
でした。ありがとうございました。
さよなら。
本編もよろしく。クラウドファンディングもよろしく。
ドイラジ。クラウドファンディングの募集のお知らせです。現在もすでに支援してくださっている皆様、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月の20日まで引き続き募集しておりますので、ご支援お願いします。
お願いします。
お願いします、クラウドファンディングの詳細はドイラジのツイッターにてご確認いただけますのでよろしくお願いします。
お願いします。